家族ラジオ JOBBB760 始まるよ
ーよ
ーバー
ン行きましょう。
さあ、というわけで始まりました、はいはい、大阪府は豊中市千里中央万馬家の仮設スタジオから全国そして全世界へ配信する家族ラジオジャパン大阪万馬ボラボラブロードキャストの時間がやってまいりました、はい。まあ、このラジオでは主に私てっぺ
い
と、
はい、バンバフミオ
がですね、はい、まあ、前回の配信から2週間その間にいろいろ面白い情報を手に入れてきました、
はいはい、
そちらをリスナーの皆さんと楽しむという、
はい、そうです
ね、そういう趣旨のラジオでございます、
はい、
もうスタートして10年以上経ってるんですけど
ですね、
はい、まあ、場所も変わらずやってる内容も変わらずなんですけど、あ、まあ、これが僕らの価値かなということで、
うん、しゃあないわな、
無職にやっております、
はい、これしかない、
はい、うん、というわけで、今週もですね、うん、3つのコーナーに、分けておりますので、ちょっとまずは簡単に紹介させていただきます、
はい、
行
きましょう、はいはい、1
個目が週刊 JOBBB ニュースの第428号でございます、うんうん、まあ、この後すぐに始まるコーナーなんですけど、はい、前回から2週間の間ですね、うんうん、配信から2週間経っておりますので、その間に起こった、まあ、主にてっぺとふみおの出来事を紹介いたします、はい、そしてその後のコーナーですね、
はい、
2個目なんですけど、堺市博物館で、ただいま開催中の企画展、
はい、
川口英会仏教探求の旅、はい、ボラボラでございます、はい、こちらですね10月の15日まで開催されておりますので、このラジオが10月12日配信なので、
ね、はい、ギリギリ
ね、まだ行けますので、
ギリギリ、
はい、皆さんぜひですね、はい、まあ、お近くの方でもお近くでない方でもですね、はい、大阪府は堺市にございます、堺市博物館に行ってほしいなと、
はい、
そしてこの川口英会さんというですね、堺市が生んだですね、まあ、超偉人ですね、この方のことを知ってほしい、
はい、
ということで、私てっぺとふみおがですね、まあ、これ公式取材でございますので、
はい、
はい、取材申し込みをしてですね、学芸員の先生と一緒に展覧会を回りました、
はい、
その様子をですね、まあ、僕らの感性で噛み砕いて、
あ、まあ、そうですね、
はい、リスナーの皆さんと一緒に楽しもうということでございます、はい、
チベットの話ですね、
まあ、そうですね、簡単に言うとお釈迦様の、うん、原点といいますか仏教の原点をですね、うん、チベットまで探しに行って、
はいはいはい、
まあ、それを日本語訳にしたりとか英語訳にしたりとか、うん、したりとかっていうようなことをされて、うんうん、まあその後のですね人生も今回の展覧会では紹介されております、
うん、なんかまあ仏教界の大掃除みたいな感じですね、
そうですね、
僕の感じとしてはそんな感じしましたね、は
い、まあ、そんな面白い、
はい、
偉大な川口英会さんを特集いたします、はいはい、ぜひ聞いてください、
はい
はい、そして3つ目はリスナーさんからのお便り紹介で、はい、このラジオを長いこと支えてくださっております、はい、非常に素晴らしいリスナーさんがいております、
はい、
そのリスナーさんからいただいたお便りを紹介するコーナーでございます。以上3つのコーナーで構成する JOBBB760、 ぜひ皆さん最後までお楽しみください。それではまずは
行きましょう。
週刊 JOBBB ニュースの第428号でございます、
はいはい、
前回の配信から2週間経っておりまして、
うん、
その間にですね、まあ、主にてっぺとふみおの体験したようなですね、
そうですね、
面白い情報を紹介いたします、
うん、
まずはですね、まあ、これふみお君も私てっぺも同じ、認識みたいなんですけど、まあ、これ結構全国でも話題になっていると思いますが、
ですね、
カメムシがですね、うん、大量発生していると、
ね、こんなやつがね、
はい、うん、いうことで、これもう1ヶ月ぐらい前から
もうそんなもんになりますね、
ね、テレビとか、ね、はい、ニュースとかインターネットとかで、まあ、新聞とかでも騒がれてると思うんですけど、
かなり、ね、トップニュースになってますよね、
はいはい、でやっぱり我々の周りもですね、うん、カメムシが非常に発生しておりまして、まあ、僕の認識なんですけど、この騒がれ出した頃はね、うん、そこまでまだこの本局周りカメムシなんかいなかった気がするんですけど、
そうですかね、
ここ2、3日というか、うん、1週間ぐらいで、うんうんうん、なんか急にこの本局の、まあ、本局は集合住宅の一室にあるんですけど、はいはいはい、外の廊下とか、
うんうん、
階段とか、
はいはい、
あと今朝ね、うん、びっくりしたのが、この本局に入る扉あるじゃないですか、ドアっていうんですか、
まあね、
まあ、薄いドアなんですけど、はいはいはい、その薄いドアの、
うん、
ドアノブ、
はいはい、
取っ手にですね、
はいはいはい、
なんと緑色のカメムシさんがひっついてまして、なんかようこれツイッターとかフェイスブックで見るんですよ、
そう、
こういう時は、うん、こうやったらカメムシさんを回収できますよみたいな、なんかペットボトルに入れたりとか、ティッシュペーパーに包んだりとかね、書いてるんですけど、
回収してる人がおるんですか
ね、はい、まあ、要はそのドアノブにカメムシさんついてたら、
うんうん、
ちょっと握っちゃいますやん、
あ、まあ、知らんとね、
はい、そしたらやっぱり
見ない人は
独特の まあ、臭いというか、まあ、彼らにとっては臭くないんですけど、まあ、あの匂いを出すので、まあ、それをしないためのハウトゥーっていうのが、まあ、結構いろんな SNS とかに載ってるんですけど、もう僕そんな面倒くさいことしないんで、あのドアノブってこう丸くなってるんですけど、あの上虫さん一番手前におったんですよ、上の方にね。だから上虫さんのいないところのドアノブを人差し指とか親指でこう掴んで、でピュッと回して、そしたらちょっとツルツルになってるんで、下にポトンと上虫さん
落ちました。
はい、落ちてですね、
と、
はい、無事、まあ、多分もう終わり頃のカメムシかなっていう感じもしてるんですけど、まあ、
今日も低かったんかもしれないね。
そうですね、うん、で無事、まあ、あの匂いも出さずに、
はいはい、
家というかこの本局の中入れたんですけど、うん、
まあ、和解したわけね。
そうですね、はいはい、ただあのそれ以外にもですね、うん、この白い壁の一面にカメムシがずらーっと並んで、はいはい、でさらに翌日になるとそのカメムシが地べたに落ちて、
はいはい、
で僕それを知らんとですね、はいはい、なんか歩いとったらプチッ、はい、プチッって音が鳴ってね、あ、カメムシさん踏んでもうたらごめんなというようなことがたくさんありました。文雄君どうですか、カメムシに関しては。
僕はね、やっぱあのてっぺこの本局へ来るのが、まあ、2週間に1回、
はい、
原則は、
ま
あ、
ね、ね、
原則は、まあ、時々他にもありますけども、
はい、
ここに住んでるもんとしてはもう1ヶ月ぐらい前からこの状態が続いてるわけですよね。
あ、そうなんですか、
うん、だから、まあ、全国の騒がれるよりもむしろこ僕らがこんなんでやろな、なんでやろなって言ってたら全国ニュースが追いついてきたみたいな感じのね、そういう捉え方なんですけどね。
あ、
まあ、異常というのか、もうあの、道下についてる LED の、まあ、照明の、まあ、あるんですけど、その周りはもう緑色に変化したりね。
うん、
まあ、エレベーターの乗り口と入り口のところはもう、なんちゅうか、こう、緑の床になったり。
うん、
まあ、家の中もそうですよね。
うん、
で、もうネットっちゅうか、まあ、蚊の入ってこないネットを、まあ、今でもやってるんですけど、そのネットにも。
あ、と、網戸か。
網戸ね、これにもいっぱいついてて、あ、まあ、その、場合こちらから、まあ、表側についてる場合が多いですから、網戸のこちらからピッとこうね、弾くとですね、ぴょんと下落ちたりね。もうその面白いのに何回も3つか4つをぴょんぴょんぴょんと弾いてると、パーッと飛んでいくやつもあれば、元気なやつは飛ぶし、
はい、
まあ、温度の低い時のやつは落ちるというのはね、
はいはい、
もうカメムシと同棲してるというんですか。
で、そのなんかカメムシの話で、ちょっとさっき収録前に聞いた話で、
はははは、
あのうちカメさんが
5
匹、
はいはい、
4匹か、
はいはい、
4匹いてまして、はいはい、まあ、今でも元気に活動してるんですけど、40
年50年生きてますわね。
そのカメムシさんの水槽に、
はい、おいおい、それ昨日の話ですよ。
カメムシさんの水槽じゃないか、カメの水槽にカメムシが入って、
落ちて
落ちて、でどうなったんでしたっけ。
落ちてですね、あれですよ、表面、水の表面を、
はい、
このヒトラっていうのがこのカメムシは沈まへんね。
あ、
ちょっとなんていうんですか、
浮く感じで、
浮いた感じで泳いでる、水の上をこう散歩するみたいな感じでこうやってるわけですね、
はい、
で何匹か落ちとったんですけども、
はい、
あるカメは横におっても何も気にせんカメがおって、
はい、まあ、4匹カメさんいますから、
個性があるんですよね、
はい、
1匹の、
はい、
いわゆる石ガメという、
はい、
日本古来昔からおるカメがおるんです
けど、亀吉っていう、まあ、うちでは名前をつけてるんですけど、
それ、それは、それは目がものすごいいいんですよね、
はい、
まあ、ご存知かも分かりません、首が長い他の亀に比べて、
はい、まあ、あんまり皆さん知らないと思います、
ね、まあね、
だからちょっと蛇みたいな感じの、
まあ、一瞬ね、
首なんですけど、
蛇に皮つけたみたいな、
まあ、そんな石亀、
それ、それは非常になんか目がいい石亀で、
はい、
僕の目の前で、
うん、
緑のカメムシをパクッと食べましたね。
ああ
、これちょっとして毒と違うか、長いこと生きとるのに最後カメムシで死んだのがあったら困るなと思って、
はい、
まあ、引き出そうと思ったんですけど、すぐにパクッと噛んでしまいましてね。
あ、
で中からちょっと 2,3 分1分ぐらい経ってから吐き出したものがあるんですけど、それは羽とかね、 あんまり美味しくない部分吐き出したんですよね、
はい、
でそうしたらその水槽の水からその雰囲気からもう霊の匂いがバーッと込み上げてきてですね、
ほうほう、
僕はあんまりあの匂い抵抗ないんですけども、
うんうん、
これちょっと水変えなあかんかいなと思って、うんうん、あるいはまた 2,3 分経ったら死ぬんちゃうかなと思って心配してたんですけども
はい、はい、
なんともう今日までもう24時間ぐらい経つんですけども
あ、昨日の話なんですね、
うん、死ぬどころか全然平気な顔してですね、
あ、
まあ、生まれて初めてでしたね、カメの水槽にカメムシが落ちたいことも初めてやったし、落ちたカメムシをですね、水槽のカメが食べた時も初めてやったんで、
あ、
まあ、これは大事な記録になるかいなと思いましてですね、
はい、
カメラを取り出してきて、
はい、
カメとカメムシが同じ水槽で泳いでるところとか。
もうカメつながりで、カメが3つも。
そうなんです
よ。カメ、カメムシ、カメラ。
なんか YouTube に出したら人気に出るんちゃうかいなと思
った
ん
ですよ。出へんでしょ、多分。
出んとこで出してませんけどね。はいはいはい、まあ一応記録は取っておりました。
まあ元気やったわけですね。
もう全然元気で、まあ、問題なく
言ってますね。まあ意外にカメムシ食べるんかもしれないですね。
まあ、あれ、ごちそうかもしれませんね、ひょっとしたらね。
でね、僕、カメムシがなんでこんなに大量発生してるんかなと思って、ちょっと今ネットで調べてみたらですね、うん、まあ、とあるインターネットサイトが出てきて、ここにまあ専門家の方がですね、あの、まあ、こうちゃうかなみたいな、しっかりしたデータはないんだけど、こうじゃないかなっていうことをおっしゃってて、というのもですね、うん、カメムシって、うん、あの、何食べるんかなっていうことで、まあ、この方おっしゃるのは、うん、山でですね、うんうん、まあ、マウンテンですね、うんうん、杉ヒノキの実を、うんうん、食べると、
うん、食べるじゃん、吸うやな感じやね、
食べる、吸う、はい、うん、はい、まあ、口がなんかストローみたいになってるのかな、
セミと一緒です、セミの仲間ですからね。
で、その杉やヒノキなどの実を食べて幼虫から成虫にまあ成長して、うん、で今まさにこの秋の季節ですね、はいはいはいはい、もう今日10月12日ですけど、はいはいはい、秋になると餌を求めて、うん、まあ、あちらこちら山からあちらこちらに出て移動するっていうことなんですけど、うん、このどうも杉やヒノキなどの実が、うん、もしかしたらこの2023年は豊富やったんじゃないかなと、あ、まあ、これ一般的な意見というか、まあ、ね、まあ、あの、そういうこいつらの生態系からするとやっぱり餌がいっぱい出たから、ね、うん、そのいっぱい出た餌を食べて、うん、そしたらいっぱいのカメムシが出てっていうような、ね、まあ、普通はそう考え、
学者の考えたというか、はい、まあ、ね、そういうことですよね、
餌が豊富やったと、まあ、そういうことなんですよ、うんうん、けどなんか文雄君はちょっと違うというか、
僕は、ね、
違う見解を持ってる
という、まあ、見解というか僕は、まあ、はい、あの滋賀県の出身で、はい、子供の時から、うん、カメムシの多い年は雪が降ると、大雪の年にカメムシは、はい、まあ、多いというか家の中に入ってくることでしょうね、
はいはい、
そういうようにまあ言われてたんですよね、
はい、
でそれで、まあ、僕が、まあ、1ヶ月前ぐらいになるんですよ、
まあ、だから9月の、ね、中旬ぐらいかな、
めちゃくちゃ暑くてね、
はい、
もうこんな暑いの、もう今から見たらもう本当夢みたいな暑さ、
30、ね、5、6度ぐらいの、
でなんでこんな暑い時に出てきたのかということで、
カメムシがね、
僕のまあその田舎風の考えではですね、
はい、
まあ、もなくとんでもない寒さが来るんちゃうかいな思ってたわけですよね。でそうしたら
結構ね
急に
急に寒くなった、
何かこう夏最中から秋の終わりぐらいの寒さにバタッと来てですね、
はい、
あ、これかと、カメムシはこういうことがあるのを知ってたから、早いこと、まあ、越冬の場所になる人家の近くに来たり、
はいはい、
家の中に潜るためにですね、まあ、来てたんやなと。カメムシというのは、まあ、気象協会などよりも気象のことがよう分かっとるんで、まあ、いらんことしたこと言いましたけども、
うん、
そんな感じがして、うん、やっぱり信じられるのは自然の一体とちゃうかいなというようなですね、そういうようなちょっと、まあ、曲がった解釈というか、曲がったかどうか分かりませんけど、
まあ、あのそのしてました。ね、カメムシが大量にこう発生したメカニズムはまあ僕らもよう分かってないし、で専門家の方もしっかりしたデータはないって言ってたんで、
そうそうそう、
多分まあみんなそんなにちゃんと分かってはいないと思うんですけど、まあ、
真剣に研究してる人がないでしょうね。
そうそう、 ただですね、うん、まあ、僕らの感覚で言うと、あのこんだけ大量にそのカメムシがこの本局の壁にひっついてるっていうのは、まあ、僕はちょっと初めてです ね生まれてこの方というか、あんまり経験なかったんで、
僕も84になるんですけどね、
はい、
ここまでの大量のカメムシを周りで見たということは記憶している範囲ではないですね、
うん、あ、ということはなんか、うん、まあ、文雄がさっき言ったように、もしかしたら今年は、大雪になるかもしれないです ね、
まあ、ね、この寒さを予告したのか、あの、まあ、知ってたのか、うん、もっとこの後に大きな雪がドカッと降るようなですね、
うん、
寒波が来るというようなことも考えておいたらええんちゃうかいなと僕は思ってます。
あ、で僕ちょっとね気になってんのが、まあ、その雪もそうなんですけど、うん、この、まあ、僕が参考にしたこのサイトに書いてるんですけど、うん、なんか農業被害っていうのがたくさん、はい、そのカメムシって、まあ、さっき言いましたあの、口がストローみたいになってて、なんかどうもその木の樹液吸ったりとか
汁を吸うんですよね、は
い、そういうやつなんで、うん、まあ、ここのサイトによると、あの柿ですよ、これから、これから、おいしい柿ね、柿の農業被害が出たりとか、
あ、まあまあ、柿だけじゃないでしょ
う、うん、はい、まあ、いろんな農作物の、はい、被害が出るということで、うん、ちょっと そのあたりも気になるかなと。
まあ、それはね、農家の人も大変やけどね、
うん、まあ、だからあのカメムシが発生して臭いっていうだけじゃなくて、うん、まあ、いろんな被害があんねんなっていうことも分かりましたし、うん、まあ、ちょっとこのあたり、あの今年の冬も気をつけなあかんなと思いましたね、
うんうんうんうん、
はい、
はい、
まあまあ、そ んなカメムシの話題で始まりました。そうでした
ね。まあ、これなんかしたけど、はい、まあ、ちょっと考え方を変えれば、うん、結構な大きなこれ調味料になるんちゃうかなっていう感じもしてるんですよね。まあ、カレーとかね。
あ、カレー。
そういうような感じの、
薬膳カレーでありそうですよね。
なんか、ちょっとこれ入れたらね、はい、このままでは辛いかもわからんけど、これ入れることによって、今までなかったような、まあ、カレーライスができたりするんちゃうかいなと。そういうような感じの調味料として考えても、こいつでいいんちゃうかいなというね。はいはい、
あ、それも新たなカメムシの。
まあ、ですね。まあ、アジアあたりでやってるかもしれませんね。そういうこともね。
かもしれないです。あとね、一つ、カメムシで面白い話があるんですけど、カメムシって、ね、全世界にいるんかなということで、うんうん、僕ね、スイスに結構毎年夏行ってたんで、うん、実はね、スイスにもね、うん、カメムシがいるんですよ。
みたいですね、はい、話聞いてね。
で、僕が滞在してた1274m ぐらいの標高のところにある、まあ、
それ
は
高いところ
や、ね、高いですね、うん、かなり高かった、うん、ウェンゲンっていう、まあ、町があるんですけど、あ、まあ、その町で僕何回かカメムシ目撃してるんで、少なくともスイスのあの場所には、まあ、カメムシは、はい、います。
間違いなく。
間違いなく。
まあ、それ写真撮っとるんでしょ？
動画で、スイスの歩き方チャンネルで公開してるんで、よかったら、ちょっとショート動画見てほしい
な。スイスとしては名誉なことやね。
そう、まあまあ、あんま名誉じゃないかもしれないけどね。うん、日本にいるカメムシとはちょっと違う、なんか。
まあ、いろいろタイプがあると思うんですけど、ね。
形は、フォルムはなんか似てるんですけど。まあ、
原則はわかりますよね。
色がちょっと違うかなと。
点のあるところとかね、そんなのがちょっと違ったような気がしました。今もちょっと 見たんですけど、てっぺん
の。そう、動画に見てもらい
ました、ね。ちょっと見ましたけどね。
はい。なんで、まあ、皆さん。
立派なカメムシで、
そうです。交尾してたんですよ。
うん、面白いね、あの交尾の仕方もね。
はい、なんかお尻をね、うん、端っこと端っこで合わせるみたいな感じで、はい、どっちかがね、優勢なんですよ。
あ、なるほど。
多分メスかな。あ、まあ、メスがこう動きたい方に、ダーッとこう動くみたいな。
オスはバックでついていくわけ
ですね。そういうことですね。
まあ、オスの立場としてはしんどいね。
引っ張られてる感じはしましたけどね。まあまあ、というわけで、まあ、皆さんのね、お住まいのところでも、はい、多分カメムシ話題は尽きないと思うんですけど。
最後に一言、はい、うちのよっちゃんが、はい、毎朝、なんかこの頃、まあ、ちょっと病気もマシになってきてですね、はい、ほうきを持って朝6時頃、なんかごとごとしとるんですよね、はいはい、何してるんかって聞いたら、はい、ドアの前にカメムシがもう絨毯みたいに青なっとるので、うん、まあ踏んだらかわいそうやからということで、はい、ほうきで履いてるというのね、まあそんなことをもう1週間ぐらい続けてるみたいんですけども、はい、まあそれにしてもそれぐらいこの辺は今ね、カメムシの洪水が押し寄せてます ですね。
これ地域によってまたこう移動するんかな。
いやー、どうやろうね。
今僕ら住んでるのは大阪府北部、まあ、北摂エリアで、
そうですね、
はい、日中は結構暖かくてね、今ちなみに室内気温 29.9 度、けど空気は乾燥してるんで、
10何度ぐらいですよ外はね、
はい、空気は乾燥してるんで、はい、非常に過ごしやすいんですけど、これがおそらくもう夕方ぐらいになると、うんうん、だいぶ気温下がってくるんで、はいはい、まあ、そういう天気温の上がり下がりでもなんかこうカメムシの動きはあるんかなということで、まあ、よかったら皆さんまた、はい、皆さんの地域でのカメムシ情報もお待ちしております。
はいはい、死んだ真似したりしてね、うん、なかなかこいつらも役者ですよね、うん、はい、おもろい虫です。
はい、それでは、
はい、
ニュースはこの辺りにして、
あ、まあそうしましょうか、
はい、他にもいろいろあるんですけど、はい、ちょっと置いといて、はい、この後はですね、はい、私たちが、取材に行きました大阪府は堺市にございます堺市、博物館ですね、はい、の企画展川口絵会仏教探求の旅ボラボラでお楽しみください。堺市博物館企画展川口絵会仏教探求の旅ボラボラ、
はい、行きましょう
でございます。
はい
はい、この展覧会はですね、ただいまといっても、今我々これ10月12日に配信してるんですけど、10月15日の、日曜日までですね、
はい、
大阪府は堺市にあります堺市、博物館で、開催中の企画展でございます。
はい。
はい。で、そこにですね、私、てっぺとふみお二人でですね、まあ、取材に行きまして、はい、学芸員の堀川、あゆみさんにですね、はい、まあ、かなり詳しく案内していただいて、1時間強ですね。
ちょっとごめん
なさい、ね。はい、お忙しい中ですね、はい、まあ、我々のために時間を取ってくださったということでございますので、は
い、ありがとうございます。
はい。まあ、そちらをですね、まあ、僕らの理解した範囲でですね、うん、今回紹介させていただこうかなということで、結構間違って 部分もたくさんあると思うんですけど、ね、まあ、そのあたりちょっとご容赦いただきたいなと思います。そうですね。はい。はい、で、今回、立派なですね、図録も、私、てっぺとふみおくんで、それぞれ一冊ずついただきまして、
ほんまに、はい。嬉しかったです
ね。嬉しかったですね。まあ、展覧会で展示されている、写真とか、はい、絵巻物とかですね、はい、いろんな資料をこちらの図録が網羅しているということです。
は
い、
まあ、しっかり放送制やということでしょうか。
そうですね。
それに答えられるかどうかちょっとわかりませんね。
はい。じゃあ、はい、早速ですが、はい、堺市博物館行きましょうか。
行きましょう。
はい、アクセスなんですけど、まあ、僕らは千里中央っていうところにいますんで、ここから電車乗り継いでですね、うん、JR 阪和線の百舌駅という場所がございまして、はい、まあ、ここからですね、まあ、歩いて大体5、600メートルぐらいかなと。
そんなもんでしたね。
はい、うん、いうことで、まあ、いろんな古墳の横通ったりとか、はい、あの気持ちいいですね、あの植え込みがあって、はい、あそこに綺麗な花がいっぱい咲いてたりとかですね。
世界遺産ですからね、
あの、おー、そうなんですか。はい、
そうですね。
はい、まあ、大仙公園内をずっと歩きまして、はい、堺市博物館まで到着いたしました。はい、あの博物館の入り口にですね、あの面白いキャラクターがいまして、はいはいはい、なんか大和武君っていうのかな、
はいはい
はい。はい、なんかどっかで見たことあるような顔やったんですけど、
まあまあ、ちょっとどこも似てますね。
似てましたね。はい、まあ、そんな人にも挨拶をしながらですね、中に入っていきまして、はい、まあ、今回僕らをですね、あのこの展覧会に紹介してくださったのはですね、はい、まあ、以前も何回かお世話になってる、あの柳井一馬さん。
はいはい、もうすごい方ですね。
はい、柳井一馬さんに招待いただいて、はい、そして今回の学芸員の堀川さんも、はい、僕らに協力してくださったということで、
もう本当にありがとうございます。もうくっつきもありましてね、
はい、
ごめんなさいね、
はい、あの学芸家の課長さんも出てきてくださって、
はい、そうでした、
はい、非常にあの手厚くあの、ね、迎えられてですね、いやいや、僕らも恐縮いたしまして、
ほんまですね、
ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
はい、それでは早速、企画展なんでね、うんうん、展覧会の会場に入りたいと思います、うん、
はいはい、
この展覧会ですね、うん、あのなんと一般200円で入れるということなんで、
これもね、まあ、200円っていうのは、はい、ね、すごい、このやっぱりここまでようやってくれてるな、堺市ですごい文化っていうか、こういうこと
理解ある市やなと思いまして、
この頃もう公立でも1000円超えたりね、
まあ、まあそこはね、
国立でもというね、やっぱりやっぱこういうことはやっぱりここ堺に見習ってほしいですね。
そうです
ね、
はい、ちなみに高大生は100円ということで、はいはい、小中学生が50円
と、これはビッグですよ、この話はね。
このラジオを聞いた皆さん、もうちょっと企画展ね、はい、15日までなんで時間はないんですけど、
交通費の方がタコつくと、
はい、ぜひあのお近くの方でもそうでない方も見てほしいと思います、はい、じゃあ早速ですけど、
はい、
まあ、堀川さんにこう案内されてる体でですね、うん、
でね、
はい、リスナーさんも聞いていただきたいなと思
います。てっぺんは、まあ、カメラを回しながら、
そうですね、
僕は堀川さんにくっついて、
かなりくっついてましたね、
まあ、耳がちょっと聞こえにくいこともあってですね、ちょっと気持ち悪がられるぐらいくっついて、
あのだいぶ気持ち悪がられてまして
多分そうやと思いますね、
はい、堀川さんもね、ちょっとあの息が荒くなってまして、
ごめんなさい、
申し訳ないな、
えらい失礼しました、はいはい、まあ、これちょっと難聴のせいですので、お許し願いたいと思います
ああ、それはしょうがないですね、
ね、ごめんなさいね、はいはい、
で、まあ、あの常設展を通りまして、この企画展の中に入ってきまして、うん、入り口にですね、うん、ズドーンといらっしゃるのが川口絵会さんの、はいはい、まあ、等身大パネルということで、はい、これはあの川口絵会さんはですね、あのいろんなまあ著書を書かれたんですけど、はい、その中のですね、はい、あれはなんていう著書でしたっけね、チベット、旅行記、
旅行記
ですかね、
まあ、ここにその本も実物もありますけども、
はい、チベット旅行記の中に、はい、ありますですね、川口絵会さん の、 あの等身大の写真があるんですけど、
あ、写真があるんですよね、
はい、で、それから、うん、それを等身大の写真じゃないですか、ね、等身大本の中に等身大の写真あったら大変なんで、はいはいはい、本の中に、まあ、川口絵会さんの
全身像、
そう、全身像があって、
うん、そうそう、
それを、まあ、今回の展覧会用に、はい、等身大の、まあ、パネルにしたと。
あれポップっていうんですか、あんなね、
そうですね、看板、厚さがまあ1センチぐらいの
看板で、あんなのある展覧会って珍しいですよね。
そうですね。
あ、これよう分かってよかったですね。
まあ、大体160センチ強ぐらいの、
うんうんうん、
まあ、当時はあの尺寸であの計算されてたらしいんですけど、まあ、ちょっと実物よりもまあ大きくしてますって、
うん、あ、言うては
りますね、堀川さんおっしゃってたんですけど、まあ、あの、まあ、僕らがよく言う川口絵会さんの、あの、まあ、全身像ですよね、
はい、
で、これがね、あの、まあ、白黒なんですけど、はい、本来はもうちょっとカラフルというか、
はい、まあもうこのカラフルですよ、
まあ、実際はこれ何色やったんかちょっとオレンジか黄色かちょっとよくわからないですけど、はい、まあ面白いなんか角の生えたような帽子をかぶってて、
そうですね、
はい、手には数珠を持って、
これもチベットの僧侶の格好でしょうね、
ああ、そうなんですね、
多分そうやと思いますが、
ただこの写真もですね、チベットで撮ったんじゃなくて、はい、確かインドで撮らはったんですよね、
チベットでは当時写真術もあんまりなかったんちゃうか、 かな。
そう、というかね、まあ、こっからその、まあ、川口さんの話に入っていくんですけど、
すごいとこでね、
当時のなんかチベットっていうのが、あの、鎖国してたみたいで、
強烈な鎖国ですよ。
基本的にあの、外国との交流が、うん、はい、なくてですね、はい、じゃあどうして川口さんチベット行ったんかっていう話になってくるんですけど、まああの、まあ言うたら密入国っていうんですかね。
まあ法を犯してね。
そういう言い方はまあ展覧会ではされてなかったんですけど、まあ僕らが解釈したのは多分あの密入国されたんやなって。
もう全くその通りです。
いうことですよね。はいはい、で、密入国の仕方も、うん、まあ普通に正面切っていくと密入国って普通できないじゃないですか。はいはいはいはい、で、川口恵海さん、まあ2回チベットに行かれてるんですけど、はいはい、まあ第1回チベットに行かれた時はまずインドに行って、
はい、
多分神戸かどっかから船乗られた
のかな。神戸から乗られてですね、はい、なんかシンガポールかどっか、なんか、はい、あるいはスリランカかなんか経由してね、はい、インドまでお行きになってますね。
で、そこからですね、はい、まあ、ずっと陸路でまずはネパールまで行って、
はいはいはい、
でネパールでいろんな、まあ、冒険をして、
はい、
でそこからまあチベットに入って、はいはいはい、でまたあのインドに戻ってくるみたいなことをされたんですけど、関所がある場所を通られるとやっぱりいろんな役人に見つかりますんで、関所を建てられない、
はい、
もう僻地、
もう道がないとこです、
はい、非常にあの厳しい場所をずっと川口さんですね、まあ 2, はい、2匹 の, あの羊やったかな、
うんうん、
2頭の羊なんかと一緒にこう旅してですね、
馬も使っておられますね、はい、ロバっていうのが、ね、
で、まあ、チベットに入ったと、はい、でまあ、そんなチベットでですね、うん、そんなのんきに写真なんか撮ってられるわけもないんで、結局あのその第1回目の旅の、まあ、帰りですかね、
はい、
あのインドに帰ってきた時に、はいはい、まあ、このポップの写真を撮られて、
ね、
でそれが今回 の, あの堺市博物館の企画展の入り口にズドーンとあるというわけでございます、
はい、いうこともね、やっぱ後のことも考えてね、
はい、
やっぱりこれ自分がやっぱり著作もせないかんし、そういう時やっぱり写真が必要だとか ね、
うん、そうです
ね、いろんなことにそのなんとも言えんその想像力というんですか、
うん、
まあやってこれだけ、まあお金も払ってやると思うんですよね。
あの80歳で、
すごいです、
うん、あの脳一血で亡くなられたらしいんですけど、もう本当にあのまあ、生まれてからって言ったらオーバーなんですけど、もう約70年ぐらいですね、はいはいはい、もうずっと突っ走って、
はい、
で結局、まあ、なんでこんなチベットにしんどい思いして2回も行って、
はい、
でさらに言うと60歳ぐらいかな、
はいはい、
あの中国への旅も、
はい、参加してありますね、
はい、されてて、はい、まあ、なんでこんなことしてるんかなっていうことなんですけど、はい、まあ、あの生涯を通しての目的なんですけど、
はい、
あの仏教 の、
はい、
あの仏典の現物に触れたい、
そうですね、
お釈迦様のオリジナルの言葉に触れて、
はい、直接お釈迦さんの語ってあるですね、
はい、
仏教の原点ですよね、
そう、
これが何かということを知りたいと、
はい、
15歳の時に感じはったっていうんですからね、
はい、
これもまたただまやないですよね。
でそれを、
うん、
あの最終目的としては、
はい、
日本語に訳して、
はいはい、
いろんな国の言葉に訳して
そうそう
っていうことをまあ、ずっとやりたいなと思ってて、うん、まあ、実際それもですね、うん、まあ、あの完全には多分終わってないと思うんですけど、
うん、
まあ、あのそういうことをいろいろやらはって、うん、まあ、最終的に80歳で、まあ、東京で亡くなられたというような形ですね。
はい、在家仏教というね、これがまあ理想やということになったんですよ、これ最後はね。まあすごいですね、その早くからこういうことに、まあ、なんか目つけはったのもすごいし、
そうですね、
うん、
でまあ、そんな方がですね、うん、まあ、あの今の、堺市のですね、
う
ん、北旗五町というところに、
そうそう、
まあ、はい、お生まれになって、
はい、
どんな商売というかどんな家やったんか
そうそうそう
っていうことから入ってくるんですけど、はいはい、なんとですね、
はい、
樽屋さんを、
はい、
まあ、桶屋さんといいますか、樽屋さんをされてるお家の長男さんとして、
はいはいはい、
この恵海さんお生まれになりましてですね、
樽前という店です、
はい
はい、
なかなかいい名前のね、
はい、樽前
いい名前の店なんですけど、
まあ、
そこのですね、長男で貞次郎という お名前がございまして、まあ、あの長男やから当然その樽屋を継ぐやろ
う
なと思ってたらですね、
う
ん、まあ、いろんなことがあって、
はい、
この仏門に入ったというような形になっておりまして、まあ、展覧会はですね、最初、うん、まあ、この図録もちょっと見ながらお話ししたいと思うんですけど、まあ、川口恵海さんが、うん、まあ、どんな方かっていうことを最初紹介されてて、
うん、
あの、チベット旅行絵巻っていうのがまず出てきまして、
うん、
まあ、 まあ、画家の方がですね、うん、描かれた川口さんの、まあ、半生といいますか、うん、を表現されておりましてですね、うんうん、最初に出てきたのがですね、うん、堺にございます菅原神社御旅所、
はいはい、これ近くにあります、
はい、
堺の聖火の近くにね、
はいはい、の中でですね、川口英会さんが、まあ、あの幼い頃、多分これ、はい、まあ、10歳ぐらいの映像が、うん、もっと幼いかもしれないんですけど、
ね、
うん、はい、あの友達と一緒に遊んでて、まあ、そのうちの友達がですね、
はい、
あのまあ、当時草履を多分履いてたと思うんですけど、
釘を、裸足かもわからんね、
はい、釘を踏んでですね、はい、まあ、結構巨大な釘やったみたいで、それをですね、江海さんがその友達の足から釘を抜くシーンっていうのが、はい、まずはこの絵巻物に書かれて、
これももうね、本当にこの江海さんの一つの性格を表すね、
うん、
大きな出来事なんですよ。単にその釘抜いた中だけじゃなしにね、後で分かりますけどね、
はい、
まあ、お医者さんに、まあ、要はなりきるわけですよね、チベットでは。
なるほど。
その医学的なこともね、この辺からね、
はい、
ちゃんとあったってことが分かるということでね、だから伏線があるんですよ、この絵巻物も。
なるほどね。
まあ、そんなことは、まあ、皆さん言ったら分かると思いますけど、
なんかこの絵巻物を書かれた方がですね、誰やったかな、菅原、
うん、
王宮さんという
方ですか、
方らしいですね。まあ、あの結構有名な方に支持された、
はいはい、
そのまあ、あの門下に入って、
はいはい、
まあ、学ばれた方らしいんですけど、あ、まあ、この書かれた方自体はそんなに有名な方じゃないっていうような感じはしました。
これもあのチベット旅行記を読んで、
はい、
その中からまあ本人がの絵描きさんの意見もあるし、
うん、
絵描きさんの意見もあるということで、これもやっぱり絵描きさんにしてみたら、この絵巻を見てもうたらですね、うん、まあ、文字の読めん人でも誰でも自分の人生みたいなものがパッと分かるということをやっぱり考えてですね、欠かさはってんと思いますよね、うん、
はい、
いろんなことを考えてありますから、井上さんは、うん、
すごい。で、まあ、そんな感じで幼少期があって、
はいはい、
でここから急にちょっと、まあ、これ何歳ぐらいの頃なんかな、
うん、
夜学に通うって書いてるんで、おそらくもう13、2、3歳ぐらいの、
でしょうね、まあ、あの、そうですよ、
映像やと思うんですけど、
小学校中退しはるんですよね。
そうなんですよね。
お父さんが樽屋には学問はいらんということで、うん、でその後また、まあ、寺川も行かれますし、夜学も行って、まあ、
結構ね、いろんなことされてる方ですよね、本当に、ね、
苦労してあるんですわ、
はい、で、うん、まあ、家業を継ぐというか、家業をする傍ら、うん、この、うん、絵巻の中ではですね、
うんうん、
昼間、
はい、
米つきなどの家業を手伝い、
はいはい、
まあ、いわゆる精米っていうんですかね、精米を、まあ、なんかこの絵によるとですね、右足で、あの板みたいなのをこう踏んで、多分その下にこれお米があるんでしょうね、玄米かなんかがあるんでしょうね。でそれを足を踏みながら玄米をついて、まあ、あの精米をしながらですね、うんうん、あの両手には本を持って、
なるほど、
で、まあ、勉強しながら、うん、ちょっと僕が思ったのは、まあ、二宮尊徳さんとか金次郎さんみたいな感じのことをしてですね、まあ、働きながらいろんな勉強を、まあ、されてた、まあ、主にまあ仏教の勉強をされてたと思うんですけど、
まあ、あの修行もあったやろし、こういう家事手伝いってこともあったんでしょうね、
は
い、まあ、いろいろ長男ですから、やっぱりいろんなことが責任がかかってきますからね。
そうですね、はい、まあ、そんな中ですね、あのいろいろ勉強しだして、まあ、次の絵になるとですね、
うん、
大爆山別峰院っていうのかな、これ、
ね、
うん、読み方ちょっと分かんないんですけど、
難しいですね、
大蔵経を研究すると、だからもうこの辺りになるともう出家されてるみたいですね。
は
い
はい、ね、15歳にね、
はい、
年表を見てますとですね、まあ、あの釈迦尼伝というお釈迦さんの伝記を読んで、
うん、
それで俺はこれやという決めはったみたいね、このお釈迦さんに会いに行くちゅんが、お釈迦さんに、まあ、のストレートに、まあ、分かるような書物を調べたいというね、
うん、
でそんなところでこれ見てますと、まあ、肉食はやめると、仏教徒として15歳の少年がですよ、
うん、
肉食はやめた、
まあ、肉食いたい盛りやからね、
で酒は飲まない、
まあ、酒もね、
それと女性は付き合わないというねこの三条を誓ったと書いてますね。
あ、だから江海さんって結局もう結婚されなかったんですよね。
うん、もちろんそう
です、ね。亡くなるまでね。
なんか、まあ、誘惑されたりしてありますけどね、
うん。
チベットでもそんな事件がいっぱいあるんですよね。
これから多分ね、出てくると思うんですけど。
まあ、一切その女性に触れてないということで、
うん、
肉気もない。ただまあ、チベットでね、あの、はい、肉気といえばバターがあるんですよね。
はいはい。
で、バターだけは食べると、もう向こうの人も食べてましたからね。
あ、まあ、言うたら、ヤギのお乳的なやつですよね。
ね、ヤクの、あの、お乳から取ったバターですけどね。
うん、
それは食べてるんですけど、他は一切亡くなるまでこれ守ってあるみたいですね、
うん、ちょっと今で言うとその、まあ、正しいかどうか分かんないんですけど、まあ、ベジタリアンとか、
あ、まあそうで
しょう、もしくは まあ、もうちょっときついビーガンとかね、きついというか、まあ、
ビーガンの方でしょうね、う
ん、なんかそんな感じ、まあ、ビーガンはもしかしたら、うん、バター茶すらも飲まない可能性は、まあ、それも多分ビーガンの中でもいろいろね、はい、あると思うんですけど、うん、なんかそんな感じもしますよね。
そうですね、はい、まあ、そういうことを誓ってお釈迦さんにもう、まあ、体をあげたというのか、うん、お釈迦さんになりきりたいというのかね、はい、そんな気分にならはったんでしょうね。よっぽどこの釈迦牟尼伝というのが15歳の少年の心をですね、わしづかみにしたという感じがしますね。
で、まあ、そんな感じでですね、この、うん、チベット旅行絵巻の、まあ、3つ目にあるですね、まあ、さっきちょっと言いましたけど、うん、大漠山のお寺でですね、はいはい、大蔵経を研究するという絵があるんですけど、はいはい、なんかこの時にどうも聞くところによるとですね、大蔵東京って6000部あるらしいんですよ ね,
いですね。
その6000部っていうのは、まあ、6000冊と考えてもいいんかなと、うん、まあ、ちょっとその部っていうのがどういう意味なのかちょっと今わからないんですけど、まあ、
膨大でしょ、考えられるぐらい膨大
と、まあ、ものすごい量のですね、うんうん、お経を、うん、この時代に全部読んだらしいです。
あ、これも考えられませんね、
まあ、その実物見たことないんで、
こんな少年時代で、はい、ここまでやる人たちはないでしょう、
うん、でなんか絵にはですね、一応後ろの方に、まあ、これ手前にあの托鉢したあの頭をこう完全に丸めた絵界さんがいてて、うん、その絵界さんの後ろに、うん、多分これ積まれてるのがですね、その大蔵経の一部なんですけど、ね、まあ、これあの、おそらくほんの一部だろうということで、もっとたくさんのお経があって、うん、それを、まあ、この修行時代に全部読まられた、うんうん、ということです、はい、で、まあ、読み終わった時にあの江海さんとある疑問が湧きまして、はい、お釈迦様の言葉はですね、もともとはサンスクリット語という言葉やったらしいんですけど、
ボンゴとも言ってますね、
はい、でそのサンスクリット語がですね、はい、まずは中国語に訳されて、
はいはい、
でその中国語に訳されたものが日本語に訳されて、
うん、
まあ、今日本に来てると、
うん、
おそらくこの時江海さんが読まれた大蔵経のお経が、まあ、日本語訳やったんでね、
まあ、2,3 回それを経由してるわけですね、はい、国の言葉をね。
でさらに人によってですね、はい、訳す人によって意味も違うと、はいはい、まあ、これよくキリスト教なんかとかでもよくある話ですよね。
そうですね、
はい、まあ、聖書によってこう意味が違うっていうのはよくある話なんで、はいはい、まあ、仏教でも同じようなことやったということで、はいはいはい、まあ、結局どの訳が正しいんだっていうことが分からなくなって、まあ、それを知るためには仏教の原点元ですね、
う
ん、に当たるしかないということで、まあ、本来だったらお釈迦様が生まれたですね、うん、はい、インドに行ったらいいんですけど、まあ、インドっていうのはまあ当時ももうヒンズー教が一般的になっていて、
ね、
まあ、仏教のこのなんていうんですか、香りもちょっと減ってるというか、うん、
かなり減ってましたね、
はい、いうことなんで、じゃあ古い仏教の残るチベット、はい、
そう、
これあの展覧会ではね、西蔵って書いてまして、
西と書いて蔵と書くんですよね、はい、
これを、まあ、チベットと読むらしいんですけど、はい、
まあ、チベットに行きましょうよね、
はい、チベットに行こうということで、はい、まあ、ここからチベット行きがあの現実というか、はい、あの計画するという、
極端に言うならばお釈迦さんに会いに行くということですよね。
まあまあそういうことですね、
まあ、極端な言い方になるから、はい、一歩飛びますけどね、まあ、
お釈迦さんには、ね、実際会えないかもしれないですけど、
会えんけども、
はい、
それほど、まあ、あのなんていうか汚れてないというか、人の手にかかってない大蔵経というか、お釈迦さんの言葉を、はい、残ってるのがチベットやと。
というかね、あの、まあ、要は、うん、あの江海さん自分で日本語に訳したかったんですよね、
はいはい、
サンスクリット語 の、
そうです、ね、
あのお釈迦さんの言葉を、
はいはいはいはい、
まあ、それにはそのお釈迦さんの言葉が必要やっていうことで、はいはい、まあ、チベットに行きたいと、
はい、
まあ、けどこれ一言で言って多分相当難しいことなんですよね、これっていうのは、
考えられ、
まあ、そもそもチベット語も知らんとあかんし、うん、でサンスクリット語も知らんとあかんし、
はいはいはい、
どうやってチベット行くねんっていう話もありますしね、
いろいろあります、
まあ、僕らが今言うチベットとは多分当時は全然違うチベットやったし、そもそもチベット行くイコール、まあ、死にに行くみたいな、
まあ、おそらくそういうことですね、
とこもあったと思うんで、
まあ、何回も死に目に追ってはりますし、
そうですよ、これからそんな出てくると
生きとるなという感じがしますよね、
はい、思いますけど、
はい、
で、まあ、4つ目の絵になりますとですね、うん、これ神奈川県にあります三年寺、
うん、
三ねじか、三という字に合うという字に寺とかで三ねじというお寺があったらしいんですけど、はい、そこに光年さんという方が、お坊さんがいてまして、その光年さんのもとでパーリ語の 経文と文典を学ぶと。
またまた別の言葉が出ましたね。
はい。で、このパーリ語って何やねんっていうことなんですけど、うんうん、まあこれも僕聞いた話しか言えないんですけど、うん、仏教にはね、正常仏教っていうのがあるらしいんですよね。あと大乗仏教っていうのがありまして、はいはい、このパーリ語っていうのは、正常仏教を表した言葉。はいはいはい、らしいです。
アジア方面に広まってる仏教ですね。は
い
は
いはい、で、正常仏教って何やねんっていう、まあ、うんうん、まあ、これも多分本当に簡単な解釈なんですけど、まあ、一部の人だけが、お釈迦様の言葉を分かったらいいというのが、正常仏教。
まあ、お任せですよね。
はい、少ない人しか乗れないというような感じですかね。かたやですね、川口恵海さんが、推してたのはですね、大乗仏教ということで、はいはい、まあ、はい、多くの人にお釈迦さんの言葉を伝えて、はい、まあ、お釈迦さんの功徳というか、はい、そういうのを知ってもらいたいっていうのが川口恵海さんの考え方やったんで、は
い、まあ、連れ持って行こうかということですよね。
そうですね。
エリートやなしに、はい、大衆もお釈迦さんのもとに行きたいというか、はい、行くべきやという考え方ですよね。
で、ここで、はい、まあ、喧嘩されるらしいです。
まあまあ、いろいろとね。
で、こういう喧嘩を、うん、結構、されたらしいです。まあ仏教に関してもそうだし、自分のこの考え方に合わないことをしてる人をですね、まあ、こう言葉でなだめてそれをやめさせるとか、結構この後友達ね、肉食の友達の肉食をやめさせるとか、
まあ漁師さんに漁師やめさせたりね、
そう、釣りの友達、釣りが趣味の友達に釣りをやめさせたりとかっていうことも、恵海さんこれからされるみたいです。それの一つの象徴的な部分がこの、はい、神奈川県のお寺での、はいはい、まあ、一幕ということで、はい、多分この絵の右の方に映ってる手前が黒い服着てる方が恵海さんで、はい、まあ、その奥の方が光念さんかなというような、うん、ちょっとここ合ってるかどうかわからないですけ ど、
ね、
はい、感じがいたします。で、5つ目のですね、うん、絵巻物に出てくるのが、まあ、さっき言いましたですね、うん、友達のですね、はい、これ高部さんって読むのかな、ちょっと読み方わかんないですけど、はいはい、なんか2人の友達がいてですね、はい、その友達両方にですね、
う
ん、網を焼いて、
ね、
不摂生会を授く、
はいはい、
で、まあ、要はですね、まあ、魚を食うなと、
はい、魚を取るなと、
生き物を殺すなと、そうそうそう、肉を食うなと、はいはいはい、いうことで、君たちはこれからもう魚を食うことは許されないということで、あ、ね、まあ、これ結構一緒に住んでた家族も大変やったらしくて、
もう言うてありましたね。
なんか恵海さん、恵海さんってね、まあ、まあ、ちょっとどの段階とは言わないんですけど、
まあ、晩年が多いでしょうね。
自分の、弟さん家族と一緒に、うん、半髄さんっていう、新聞記者を、された方がいてるんですけど、五男さんやったかな、
うんうん、
と一緒に、の家族と一緒に、まあ、晩年、住まられるらしいんですけど、
東京にね、暮らしてある時ですね。はい、
で、その時に、やっぱり、恵海さんって、まあ、友達にもこういう、肉食うな、命落とすなっていうことをしてたんで、やっぱりその、一緒に住んでた自分の弟家族にも、それを、はいはいはい、まあ、強要ってそこまできつくないかもしれないんですけど、
まあ、まあだいぶもう年取ってありましたからね、
はい、してて、はい、で恵海さんに魚を焼いてるところを見つかると、まあ、怒られたりとか、
ね、
まあ、もしかしたら捨てろって言われたかも、まあ、
こっそりと本炉をなんか、ね、持ち出して、
はい、
匂いのせんとこで焼いたという話も伝わってますね、
まあ、結構自分が恵海さんと一緒に生活すると、ちょっとノイローゼになるんちゃうかなと、ね。
ちょっとね、耐えられんでしょう。僕らやったらとてもクソ恵海という喧嘩してるでしょうね。
そうですね。はい、まあ、それぐらい、まあ、一途に、仏様の教えをこう守ってあった方と。
お釈迦さんのことしか頭の中になかったんちゃいますか。
そうですね。
反釈迦はもう全部敵やという考えで、ね、
は
い。
だからまあ、そういう意味ではちょっとこう、過激派やったんかなと思う。まあ、
そう。いや、もう大いに過激やと思いますよ。
思ったりとか、まあ、けど別にそこまでなんか暴力的なことをされる方でもなくて、まあ、どっちか言うと理論とか言葉でこう相手をひれ伏す方やったんかなと。
訴訟とかね。
あ、訴訟もね。
法律ね。
結構そういうのも使われたそうで、はい、まあ、そんなことも書いておりました、はい、展覧会には、
はい、
はい、まあ、というような感じでですね、うんうん、まあ、そういう感じで仏門に入られてということをずっとしてて、はいはい、でまた、絵巻もですね、第二巻に入ってきまして、
はいはいはい、
でもこっからはもうネパールに入ってくる、
はい、もう旅になりますね、
旅になってます、はい、だからこっからまあインド、ネパール、そしてチベットに入るという、はいはい、そういう絵巻になってきまして、
はい、
まあ、この第2巻どういうことかっていうことなんですけど、インドに渡って、
はい、
インドでチベットについて、うん、 いろんな方に聞くとですね、うんうん、まあ、非常に入国が危ないということが。
もう死刑ですよね。
はい、わかりました。もう拷問とは言ってなかったかもしれないですけど、
もう死刑です。
まあ、結構きつい感じの死刑に、で。しかも自分だけじゃなくて、
援助した人。
そう、協力者も、はい、ひどいことになるということなんで、まあ、直接、チベットに行くのはもうやめまして、
はい、
いろんな準備をですね、まあ、インドで行いまして、はい、ネパール経由でヒマラヤを越えて、
はい、
まあ、雪山を越えてですね、
それしかないと、
はい、うん、関所のないところを通り、チベット入りしようということが、
はいはいはいはい、
まあ、ここで決まりました、は
い、これが、まあ、自分も助ける道やし、
うん、
まあ、被害者が出ないというのが自分を助けて、
そうですね、
亡くならしたらいかんということもあって、
日本でこれあんまこういう情報なかったみたいです ね、
まあ、ねイギリスを怖がってたんですよ、当時のチベットは。
チベットはね、
うん、まあ、イギリスというのは、まあ、インドもそうでしたし全部植民地にするでしょ、
はいはい、
でチベットもそういう目に遭ったらいかんということで、
だからキリスト教とかじゃないんですよね、
まあ、キリスト教も嫌だったでしょ、
まあ、イギリスなんですよね、結局嫌がってたのは
イギリスおよびヨーロッパのああいう文化ですね、中国に対する怖さではなかったんですね、今とちょっとその辺は違いますけどね、だからイギリス関係のもんはもう一切とにかく入れないということで、ものすごいこの兵士を動員しながらですね、
うん、
もう助けた者を死刑、入ってきたのも死刑というようなことで、
まあ、川口さんも日本でそういう仏門に入ってたんで、
うん、
それなりに仏教に関してはもう当然専門家レベルになってた、32歳ぐらいの時に確か、第1回の旅をされたんですけど、してたんですけど、うん、まあ、それでもやっぱり日本でこう育ってきた身としてはいろんな習慣がね、
はい、
日本式じゃないですか。
あ、そうです、
なんで、まあ、このままチベットに入るとおそらくもうすぐにバレて、
第一言葉ができるとね、
はい、
いきませんね、
まあ、いろいろひどい目に遭うということなんで、
まあ、入れませんもん、
はい、遠回りしてさっき言いましたけどネパール経由で行きましたんで、ネパールっていう国もですね、うん、まあ、仏教には非常に熱心な国、
まあ、仏教国ですね、
はい、うん、なわけで準備としては、まあ、非常にいい場所だったと、
まあ、そこ選ばれたんでしょ
うね、はい、まあ、準備というのは具体的に言うと、はい、チベット語の勉強とか、
そうですね、
はい、もしくは、まあ、所作ですよね、
そうです、そうです、
チベット人の行う所作っていうのを、
はい、
まあ、このチベットの隣のネパールの人に教えてもらったりとか、
はい、まあ、たくさんチベットの人も来てましたからね、
そうですね、はい、まあ、あとは体力作りもちょっと行ったりとかっていうことで、
いや、と思いますよ、
はい、まあ、ここからのこの絵巻はですね、はい、このネパールでどんなことを行ったのかっていうことが主に出てくるんですけど、
はいはい、
3つ目ですね、の絵ですね、はい、この第2巻の3つ目の絵、
はい、
サーラン村では、
はい、
そういう村があるんでしょうね、ネパールに、サーラン村では長期滞在し周到な準備をするということ で、
ね、
この絵に描かれているのはですね、杖をついた絵界さんがものすごい勾配の道をこう坂道を登っている絵なんですけど、これがね石をどうも背負られてるみたいですね、
背中にくくりつけた
ね、リュックサックがくくりつけてんのかな、これ
くくりつけてますね、これね、
石を背負って登山の修行をする絵ということです、はい、でさらに言うとですね、この4つ目ですね、これね、洞窟の中にいる、まあ、偉いお坊さん、
はいはい、
ゲロン・リンボチェっていう方がいてたんですけど、
行きます向こうでは、
はい、この方に仏教についていろいろ教えてもらうと、うん、
あ、まあ、これも大事でしょうね、
はい、
う
ん、まあ、おそらく
チベット仏教
であり、はい、まあ、うん、そうだね、うん、パーリ語も教えてもらったんかな、チベット語も教えてもらったんかな、っていうことですね、はい、でこの5つ目が結構僕衝撃的やったんですけど、この絵巻の第2巻の5つ目ですね、チー入ってはるんですよ、
あ、ね、
かなり大量、
はいはいはい
はい、これどういうことかというと、はい、空気が薄く、
そう、
まあ、標高がおそらく5000メートルとか、
はいはい、
まあ、5000メーター近い、もしくは5000メーター超える場所もあったかもしれないんですけど、
はい、うん、まあ、その辺ですよね、
はい、空気が薄く、
うん、
血を吐いてしまう、
はいはい、
まあ、これ高山病プラス、まあ、栄養失調とか、
ね、
過労とか、
あの人って持病がリュウマチっていう持病があったんですよね、
あ、らしいですね、はいはい、まあ、そういうことも関連してたんかなと、
はいはい、まあ、出血でしょうね、
そうですね、
まあ、僕も5000メートルちょっとの間、まあ、てっぺんも知ってますけども、あの空気の薄さっていうのはね、
あ、
もうこれはほんまにこんなんでもう死ぬかと思いますもんね、
そうですね、うん、やっぱりたらなんとなく想像つくんですけど、はい、まあ、まあ、特にこの方は密入国ですから、まあ、まあ、ネパール自身はもしかして密入国じゃなかったかもしれない
です、ね、それは違いますよ、チベットですよ、
はいはい、はい、
あれ本当に苦しかったと思いますよ。ぜいぜい言いますもんね。
はい、
うん、
でこれまあいろんな絵があるんですけど、まあ、例えば7つ目の絵に至ってはですね、チベットの砂漠で、あ、もうこれだからチベット入ってるんですね。
もうこれはもう入国できたんですよね、はい、苦労して苦労してね、
まあ、石礁を避けてっていうことで、
はいはいはい、
虫のいる水を求め、
はいはい、
喉を潤すと。
あ、なるほど。
要はもうあの飲む水すらもなかったということで、
うんうん、
多分これ虫っていうのはまあボウフラやったりとか、まあ線虫的なやつとかね、あんまり飲まん方がええ、多分見てやったはずなんですけど、まあそういうのをですね、
あればそれでもね、よかった
んだ。そうですね、はい、仲間のこれヤギか羊かな、はいはい、一緒にまあ飲んでるっていうような絵があって、で他の絵はですね、あの砂嵐の中歩いてたりとか、あとはね、うん、氷の川を、渡って溺れるっていうのもあるみたいです。溺れはったみたいですね、
これ全部ね、まあ、本当にオーバーなこと言うてるかと思いますと、
はい、
これ全て正しいんで言うてることが後で分かってくるんですけどね。
あ、そうなんですね。
初めちょっと適当に言うてるんちゃうかと言われた時期もあったんですけどね。
そうですね。
後からまあ探検隊を持って行った人が書いてることは村長の名前までね、
はい、
止めてもらった村長の名前まで全部追ってるという、
そうなんです、ね、
ことが分かって余計に、
あ、
江貝さんってはまた男あげるんですよね、
はい、そして暴風雪にあって、
はい、
雪の中座禅して、うん、無感覚となる。
いやでしょう、
まあ、動くと死ぬ。
もうほぼ死んどったんでしょこれ、
ね、ほぼ死んではったんでしょ、
う
ん、
ね、もうこれ、
まあ、標高5000メートルの暴風雪でちょっとあんまよう分かんないですけど、ね、まあ、それはすごい話やと思います、
うんうん、もうあと5分ぐらいでね、やまんかったらなくなったと思いますよ ね、
です
ね、
うん、はい、でまあ第3巻になるとですね今度はチベット領内にもう入ってて、でそこからですね、ラサに脱出するまでが描かれてると。
ああ、ラサからの脱出ですかね。
そうです ね、 最後にね、これね、うんうん、チベットの関所っていうのがあるんで、おそらくここを通られてもネパールに入られたんかなっていうような感じですね。
なるほどね。この時はまあ完全にバレてなかったかもしれませんね、こう通れたということはね。
そうですね、はいはい、まあ、そんな中どんな、まあ、チベットでの旅があったのかなっていうことなんですけど、あ、はい、やっぱ羊ですね。
羊って書いてますか、
はい、
ヤギじゃないです、
ね、ヤギじゃないんですけど、まあ、一応ここに、まあ、羊って書いてるんでね、はい、羊2頭と一緒にずっと旅されてたみたいなんですけど、その羊がですね、野生の馬に驚いて、
はいはいはい、
逃げ出してしまう、
はいはいはい、
羊の回収はできましたが、
うん、
まあこれ雪の中の出来事なんで、はいはいはい、羊が背負ってた、まあ、大事な荷物を雪の中に落としてしまって、まあまあパウダースノーやったんかな、
はいはい、
そのままズボッとも雪の中入ってしまって、
はい、
まあ時計とか、
はい、
方位磁石とか、
はいはいはい、
インド銀、
はい、
なんかの大事なものが全てなくなってしまった、
はい、それは結局後でいいことに回るんですよ。
そうですね、
それ持てたら、
はい、
お前おかしいやんか、
そういうことですね、
全ての人が持たんも持ってると言われて追及されたんが、
はい、
おかげさんでそれがなくなって結果としてはより長いことねチベットに折れたということでしょう。
そうみたいですね、うん、まあ、これこそ、
まあ、頼りにしてたんですけど、ね、磁石なかったらこれどうしていくかということですよね。
どうやってたんでしょうかね、うん、
ガイドもなしにね、途中までガイドはついてくれるんですけども、
まあ、道標もないでしょうし、
ね、もう全然ない。
それこそ、うん、星とか太陽とか、うん、それぐらいしか、まあ、
それとね、やっぱりね、人に聞くんですよ。裏に何ヶ月間滞在してるでしょ、
はい、
でそこで、まあ、ここからチベットを行く道があるかという桁をすればバレますからね。
村があったんですね。
村があったんです。こんなところに人が住んどるというね、村もあって、そこをまあ繋いでいくんですけども、その時に村の人にさりげなく聞かなあかんわけですよね。道を教えてか言うたらいかんから、あんたたちが、まあ、行くときに同行していくというような、まあ、どういう聞き方だったか分かりませんが、
なんか世間話の中でちょっと質問入れたりとかね、
でそれでそれを覚えといてですね、途中までは案内人をつけるけど、その先はもう案内人を断ってから、最終的に覚えといた、その言い方のところの山の形とか、そんなを聞いた通りのところを抜けながら、うん、やっとこう越えたということでしょうね、はい、
でまあ、ここでですね、その、まあ、村に滞在している間に、まあ、さっきちょっと女性は触れんかったみたいな話があったんですけど、まあ、ここでそういうその村に行ったら、なんか、まあ、あの学園さんの話によると、お坊さんってすごいいい結婚相手やったらしいんですよね。お金も持ってるし、まあ、お金があったかどうか分かんないですけど、知恵があると、あと地位がある、
医学が分かる、
はい、まあ、すごい賢かった。なんで江貝さんも まあ、何回もそういうことがあったみたいなんですけど、はい、まあ、そこは仏の教えをこう守るものとしてですね、まあ、癌としてそれは断ったそうです、は
い、なかなかできんことですよね、それもね。
女難を免かるって書いてますね。
女難って書いてます、
ね、まあ、女性も、ね、偉いもんです女難って言われたらね。
そうやね、
はい、まあ、まあそんな絵もあって、はいはいはい、で例えばですね、まあ、さっきちょっと旅人に助けてもらったみたいな話もあったんですけど、雪の中数日間上かつ雪の反射で、まあ、目を患う、これいわゆる雪目ってやつですよね。これあの、まあ、体験したことない方は分かんないと思うんですけど、本当にこれ危ないんですよ、目が焼けたら。
失明ですね。
はい、もう普通にあのスキー場とかでもなるんで、一回ちょっと試してみてもいいと思いますけど、まあ、あんま試さん方がいいですけど。
やめた方がいい。
はい。で、そんな中ですね、馬を引いた旅人に、菓子を恵んでもらうっていう、まあ、これで命を長らえさせたっていう。
菓子言
う
たって大したもんじゃないんですよ。
あ、多分まあ簡単な油菓子とかね、揚げ菓子とか、
かな、
うん、そんなんやと、まあ、チベットとかでよう、ね、中国とかでもあるわ、なんか例えば僕らのこれ今机の上にあるこのクッキーのもっと美味しくないやつだと思いますけど、
反対向のが多いんです
けどね。そうですね、まあ、そんなんをちょっといただいたというようなシーンもあります、
はい、
で時には役にあったりとか、
はいはい、
役がね、なんか怪獣って書いてますね、
はい、もう大きなやつおるんですよね。
怪獣貪欲に会うとか、
はいはい
は
いはい、
これちょっと絵に描かれてますけど、はい、で場所によってはですね、鶴を見たりとか、はい、まあ、雪の中鶴を見たりとか、
まあ、越冬しますから、越冬中が越えますからね、鶴でね、はい、あのヒマラヤの上を、
はい、はい、強盗に遭い、銀貨や食料、はい、身ぐるみ剥がされる、
殺されそうにもなると、
はい、
殺人がまあ、ね、おばあさんの密告で、ね、助かったりね、いろいろと、まあ、書いてあることがもうなんか漫画みたい、漫画ばかりしてるわけじゃないですけど、
で僕らもね、ふみお君もですね、はい、このチベット旅行記の、
はい、
これ全5巻の文庫本が今講談社学術文庫から出てるらしいんですけど、
はい、これはいい本です
よ、はい、まあ、それも、読ませていただいてですね、
うんうん、
確かこれは、高山龍山さんという方が、はい、まあ、現代語にこう翻訳してくれた、
すごい仕事ですよ、
はい、ね、チベット旅行記のこれ今3が僕ら
まであります、
スタジオにあるんですけど、うん、まあこれちょっとパラパラとめくってたら、
うん、
まあ、エカイさんがチベットでどういうことされたかっていうのが結構リアルに書いてまして、
う
ん、それこそいいも悪いも全部そのままで書いてて、あ、これちょっとラジオでもなかなか言いにくいような
、まあ、差別とかね、
そうですね、
なんかいっぱい出てきますからね。
僕が一番面白かったんがね、うん、何やったかな、賄賂の化身っていう、うん、なんかその、もう分かりやすすぎる表現があって、まあ、これが、エカイさんが表現されたのか、高山さんがね、役で表現されたのか、ちょっとよくわかんないんですけど。
エカイさんの言うたことを高山さんは分かりやすく書いただけ
で、ね。賄賂の化身でね、なんか、いろんな政治家が思い浮かぶじゃないですか、今、僕もあの人かな、みたいな感じが出るから
、まあ、まあ、ね、まあ、悪いのはどこでもおりますからね。
そうですね、やっぱチベットにも悪いやつ
は。ええことばっかり書いてるわけ。むしろもう本当、こんなこと書いてええんかいなというね、はい、
そうね、
そういう表現で、まあ、露骨に、うん、まあ、これやからまた信用できるんですよね。
そうですね。まあ、ただね、面白いんがね、まあ、こういうその、まあ、ひっちゃかめっちゃかの冒険ばっかしてたんかなと思ったらですね、まあ、やっぱりそれはやっぱ仏教の原点に会いに行くっていう旅なんで、
全て目的はそこにあるんです。
ちゃんとね、
はい、
聖地に行って、
はい、
礼拝したりとかですね、
はいはいはい、
懺悔したりとか、誓願文っていう、まあ、文章を読んだりとかして、そのお坊さんがすべきようなこともちゃんとされてるんです
よ、ね。いや、もうそれを主にやってるんですよね。
はい。だからやっぱそういうことをずっと愚直にされたからこそ、うん、まあ、このチベット潜入もまあ成功したんかなと。
まあそうですね。
いうような、まあ僕の解釈ですね。
向こうでも可愛がられてね。
そうですね。
ええ格好ばっかりしたわけじゃなしに、
はい、
まあインテリ坊主じゃなかったわけですよ。
そうですね。
甘いも酸いも辛いも全部こう、噛み分けるようなそんな坊さんやったんでしょうね、
はい、でこのね第3巻の絵巻の10個目の絵はですね、うん、法王ダライラーマ、
はい、
に発見するということで、はいはいはい、これどれがダライラーマなんかな、この椅子座ってはる方、
ね、椅子座ってる人ですよ。
でこれお辞儀してるのはエカイさん、
これはもうそうですね。
エカイさんの隣にね、
はいはい、
なんかそのダライラーマの専用の医者みたいな人がいてるんですけど、どうもなんかその人に連れられて、
うん、
まあ、当時のダライラマに、はい、まあ、発見というか会えることができたっていうことですよね。
医学の知識があったわけですよ、ユカイさんってね。でいろいろな薬品も持ってたもんですからラサで有名になってね、
はい、
こんなおもろい医者がおるということで、ダライラマさんがそいつに一遍会いたい言わはって、
うん、
でそのお医者さん仲間の人が連れて行ってですね、こういうようなこの会見が成立したわけですよ ね、
なるほど
ね。まあ、ダライラマに会うということはものすごいことですよ。
そうです、もうあの、うん、後ろにいっぱいお月の人がいてね、
ものすごいですよ、この勢力
すごい場所やったんやろなということです、
ね。は
い、
多分あのポタラ宮殿やと思います。僕も行きましたけどね。
で、まあ、次の絵が面白いんですけど、はい、絵界が日本人であることが発覚したため、
はいはいはい、
驚く、
はい、
夫婦、
はい、
ツアルンバ夫婦っていうの
をまさかと思ったんですよ。
まあ、多分絵界さんを家に泊めてはった方ですかね。
下宿させたり面倒見てはって、はい、人柄に惚れ込んでね、
はい、
こんなお坊さんなら、まあ、大事にしようということで、
まあ、そんな絵界が日本人やったと。
実はなんかいろんなところから、まあ、バレかけるんですよね、
はいはい。で、まあ、もうバレてしまったんで、
はい、
もうこれはいかんということで、
はい、
まあ、12番目の絵巻の絵ではですね、はい、これ多分ラサって書いてるんですけど、はい、ラサフっていう、まあ、はい、これが多分フミオ君の言ってたポタラ宮殿の絵だと思うんですけど、
ポタラですね、はい、
はい、ポタラ宮殿をもうかなり向こうに背景に描いて、
逃げ帰る、
はい、
はい、
ラサフを出発する絵ということですね、
はい、
はい、で、13個目の絵ではですね、インドに旅立つ絵界師と別れを惜しむという林の中で、まあ、もう林の中ぐらいじゃないと見つかってしまうんでということで、まあ、お月の方も涙を流して、
いや、もうそれはすごい、
絵界さんさよならということのシーンですね、
はい。
で、14個目の絵ではですね、チョモラハリ雪峰、まあ、雪山ですね、とラハムツォ湖の夜景、
はいはいはいはい、
これ絵界さんとお月の方かな、
はいはい、
2人、なんかやっぱ絵界さん1人じゃなかったみたいですね。
まあ、途中まで送ってもうたんでしょうね、まあ、
おそらく役人との手続きとかで、
はいはい、
まあ、このチベット人の方が多分対応したんかなとか思いますね、
はい
はいはいはい、で15個目の絵でチベットの関所という、はい、
まあ、これをかろうじて抜けたんでしょうね、
はい、抜けられて、
はい、
まあ、無事インドまで戻ってきて、
はいはい、
そして日本に帰ってこられたと。
そうですね、その後始末がまだ大変だったんですよ。
あ、
残した人が牢獄に入れられてね、
はい、
でそれをまたネパールの女王さんに頼んで、
うん、
ダライラマにあの人らは悪くないんやと、
うん、
で私もそんな密入学したっていうのはあくまで仏教のためにやったんやということでですね、
うん、
手紙を書いてもらってやっとその協力者の方も牢獄から解放されてね、
あ、
というような、まだ後の話もあるんですけど、
ね、
その辺もちゃんと自分の後始末を、まあ、あの絵界さんは賛美してるわけじゃないですけど、ちゃんとできる人やったんですよね、
うん、
普通ならもうそんで帰ってきて自分助かったらええわということやけども、
はい、
そういうことがあったからば2回目もチベットに入れたんですよね。
そうで、まあ、うん、で今回の、まあ、展覧会って、
はい、
まあ、なんで行われたかっていうこと、うん、まあ、一応なんかそういう、うん、あの話はあるんです、物語というのが、
ええええ、
どうもですね、絵界さんが、
うん、
その今ちょっと僕らが話してた第1回目のチベット旅行からですね、日本に帰国されたのが1903年、
はいはい、
明治でいうと36年らしいんですけど、その1903年の帰国から、
うん、
今年2023年が、まあ、120周年
に
当たるということで、まあ、今回の企画展はスタートしたみたいな感じですね。
ですね、まあ、それと新しい資料がまたたくさん出てきたんですよね。
そうなんですよ。
でこれはやっぱり酒井としては何回かやってはるんですけども、は
い、僕らもね、
うん、
数年前に文雄君とこの鉄平のコンビで同じ酒井植物館の川口絵界の、ね、日記展に行ってるんですよ
ね。
その日記も今回展示されてました、
はい、ものすごい日記ですね。
ね、
もう感動しました、
ね、日記が面白かったのが、
あ、
まあ、やっぱり絵界がいっちゃん怖がるんが、
はい、
日本人でバレるのが怖いから、日記の書き方も竹ペン、
はい、
竹ペンで書いてた、
うん、あのペンは持てたんですよね、
あの万年筆とか、
そうなんだよ、はい、うん、
万年筆使ったらバレるんですよね、
はい、そうです、
チベット人じゃないってことが、
はい、
だから竹ペン使って、
はい、
まあ、日記を書いてたと。
チベットのインクで、インクでね、
はい、
チベットの文字を使ってね、
そうです、
やってるんですよね。
まあ、そこまで徹底的に、
もう徹底的にですよ、それできる人ですよね。
はい、うん、まあ、そんな方がですね、まあ、1回目の旅行から帰られて、
はい、
まあ、今年で120周年と。
新しい資料が出たこともあって、
はい、
新しい資料がもうこれで最後やろ出るんがね、
あ、
そんなこともあって、まあ、姉妹の展覧会かも分かりませんね、これはね。
いやけどね、
まだありますか。
堀川さんおっしゃってたのは、あの絵界の資料の1割も出せてないんじゃないかと、うん、あ、まあ、それは今までの展覧会ではもしかして出てたかもしれないんですけど、まあ、100あるうちの今回は1割ぐらいしか出せてないんで、もしかしたら
まだまだ
また違った視点で絵界展はできるんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。僕ね、今回ね、そのすごい面白い展覧会やったし、これはみんなに見に行ってもらいたいんですけど、ただちょっとやっぱりちょっと僕的な不満があるとするならば、不満というか、まあ、これから多分この視点でできるやろうなと思うのは、イカイさんが、まあ、あの都合3回海外遠征されてるんですよね、チベット2回で、あと中国にも行かれてて、ということで、でさらに日本に帰ってきてから もういろんなその仏教を広めるような活動をされて、で最後、ね、結局東京で亡くなられるんですけど、あのもうオケアの、まあ、言うたら、一オケアの、
オケゼンさん。
オケゼンさんの、
はい、
まあ、子供がですね、なぜこんなに、その海外に行けて、さらにこんな仏教を広める動きができたんかなっていうことで、まあ、もちろん支援者たくさんいたんですよ。あの、幼馴染の、ヒゲ徳次郎さんという方、
もう
はじめですね、もう堺の人とか、は
い、
まあ、東京の人、大阪の人、
まあ、
いろんな
も、ね、
そういろんな人が助けてくれた、あとイギリス人のね、あの女性の方助けてくれたり、インド人助けてくれたり、まあ、いろいろしてたんですけど、はいはいはい、けど僕それだけじゃないと思うんですよ。要は何が言いたいかっていうと、お金の流れですよね。彼がここまでの活動できた、なんか お金的な観点でものを見たら、なんかちょっと面白いことが分かるんじゃないかなと思いました。
まあ、ね、あのやっぱりね、これができたっていうのは、てっぺんのようにお金が扱えたからできたんですよ ね、
そうですね。
その辺がやっぱり社会の伝統の堺商人のね、
そうです、
まあ、ちゃんとしたテクニックと心を持ってはったと思いますよね。お金に感じささんようにしながら、気持ちよくお金を出してもらえるようなね、
そうい
うような、まあ、仕掛けがいっぱいこの人できた人だと思う。
この後ね、
偉い人ですよ、
まあ、第2回目のチベット旅行の後の話出てくるんですけど、そこで結構その彼が起こしたその仏教会っていうんですかね、団体の会則とか出てきて、そこに結構お金のことをしっかり書いてるんですけど、まあ、なんか例えば大幕宗やったりとか、まあ、高野山やったりとかっていうようなとこからも、僕は結構支援受け取ったんちゃうかなっていう、
まあ、これはね、
思ってるんですよ。
想像ですけど、多分そういうことがなかったら、こんな大事業はできませんよね。
だからそのあたりをね、あの、ぜひ、堺市博物館さんにはちょっとこう、フューチャーしてほしい。
面白いですね。経済的な意味でのね。
そう、堺とはやっぱり経済って密接やし、ね、まあ、やっぱり
商売の街ですからね。
さらにそこに絵界さんが入ると、なんかトライアングルで面白いんちゃうかなと思いました。
ですね。
はい。まあ、だというわけで、多分、こっからも多分ずっと続くと思うんですよ。
ですよね。
絵界さんの展覧会は。
ね、純粋な仏教を求めるっていうか、お釈迦さんのやっぱり、うん、あの、言わはったことを直接知りたいという要求は、我々いっぱいありますもんね、うんうん。まあ、日本でもそうですけど、どこどこでもそうですけど、何教とか、何寺院派とか、何派という分派ばっかりができて、それがおのおのやっぱり言いたいことは、あの、間違ったこと言うてはれんと思いますけど、仏教もいろいろ様々があって、どれがほんまやわからんというね。
そうですね。
そのどれがほんまやわからんか、ほんま俺が追求すんやということで、やらった絵界さんのね、
うん、
まあ、そういうところももっと追求があってもいいと思いますし、
はい、
まあ、なんせ、堀川さんがまあ頑張ってここまでやらはったという気持ちがもう脈々と伝わってまいりまして、
ね、ね、
僕はこのね、堀川さんなんちはこの学芸員の方ですけど、絵界さんの身内の人ちゃうかなというくらいね、
あ、まあ、身内じゃないと思いますけど、
ね、
まあ、
乗り移ったはったような、まあ、説明を受けて担当しましたね、う
ん。だから今回の展覧会も、絵界さんの遺族の方とか、うん、はい、まあ、いろんなその大学の資料とかを、
ね、
あの、まあ、はいはい、もちろん堺市博物館に寄贈されたものがほとんどなんですけど、一部はやっぱり大学からとか、
あ、そうですね、
あの、どっかの美術館からっていうのもあって、はいはい、なんかそういうのはやっぱね、借りに行くときも、やっぱり、絵界さんのこと知らんとね、
ああ、そうです、
貸してくれないですから、まあ、当たり前の話なんですけど。
まあ、堺はね、はい、だけど何回も絵界さんやってますから、
はい、
堺市博物館は、絵界さん関係の人には知られた博物館やと思いますし、
すね、
それだけに追求ができると思います。
そうですね。はい、あの、ちなみに、あの、文雄くん、ね、かなり初期の頃も、行ってるんですよね。
はいはい、ああ、まあね、
あの、堺市博物館の。
パンフレットが出てきてね、忘れたんですけど。
1993年ぐらいかな。
この立派なね、パンフレット、
はい。あ、これこれこれ。
あ、これ違うんです
ね。これですよ。
はいはい。
まあ、 こんなもうちにあるんで、
はいはいはい、これ残しておいてよかった
ですね。木彫のね、絵界さんの全身彫りみたいなやつが、
そうです
ね、あのそのね、本の一番
秋季特別展と書いてますね。川口絵界、
秋ですか。
秋にやったんですね。
今回も秋でしたね。
ですね。
やっぱり 秋なんですかね。
やっぱり博物館でも美術館でも大物は秋ですよね。
秋ですよね。
仏教の原点を求めた人というストレートにパーンと台があって、
はい、
立派なこれなんちゅうかパンフレットっていうか
冊子ですよ、ね、
資料ですよね。これもまた僕永久保存しながらまた頑張って、
はい、まあ、
はい、
そんなところで、第2回目 あのチベット旅行もまた、
はい、
始まるわけでございまして、
そうね、
はい、うん、第2回目がね10年ぐらい行ってはるんですよね。
そんなもんでしたね。
あの第1回目がね、うん、あの30代の時に行って、
はいはいはいはい、
で第2回目が40代の時に行って、はいはいはいはい、でこの時がすごい長かったんですけど、
はいはいはい、
そのうちのね、7年はインドのねベナレスっていうところのですね、
はいはい、
あの学校に通ってはったんですよね。
ベナレスはね、僕も行ってて、は
い、まあバラナシってね、
今はバラナシって言ってますね。すごいとこですよ、
はい、
うん、
でそこのですね、学校がね、
うん、
中央ヒンドゥー学院っていう、
ああそうですか、
CHC っていう、
ああ、まあ、有名なところなんですよね。
セントラルヒンドゥーカレッジなんたらっていう、なんとかスクールっていう、
これ知ってたら訪ねていったのね、僕も。
そうですね、はい、で、うん、まあ、なんで、まあ、なんで7年やねんっていうことなんですけど、はいはい、まあ、要はもうここでずっと勉強してはったみたいです、
はいはい、
で第2回目の旅の目的がですね、うん、まあ、第1回目でいろんな人脈を現地で作ったんです、
はい、コネクションですね、
はい、うん、で約束もしました、
約束しました、
あの、はい、日本訳の、
はい、
大
乗教、
そう、仏教の辞典持ってくるから、うんうんうん、それとあんたらのところの辞典を、まあ、
交換しようと
交換してくださいって、
はいはいはい、
でね、江海さんすごいんがね、うん、ね、ネパールのね、
はい、
あれ総理大臣やったかな、
あれ女性の方でしたね、確か
かな、
うん、
いやネパールやで、
ネパール、うん、
でその方とね、うん、なんか約束交わしてるんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
あの持ってくるから、
はいはい、
そっちもくれよと、はいはい、いうことだ、それぐらいですね、まあ、人脈をまず第1回目で作って、
うん、
で第2回目は、
うん、
もう本格的に、
はい、
あの辞典を、仏教典をですね、そうそうそう、現地のやつを日本に持ってくるっていうことをするんですが、
まあ、購入してあるんでしょうね、
はい、
多分、
まあ、ただですね、やっぱり1回目 のことは時は、まあ、どっちかというと旅っぽい感じだったんですけど、
持って帰るまたね、
はい、2回目はね、やっぱ交渉せなあかんの で、
そうです、
生半可なその知識じゃダメやっていうことで、
はいはいはい、
まあ、この CHC ですかね、
はいはい、ここでね、
で7年間ずっと勉強して、
うん、
7年間はまあまあ長い、
あ、そうでしょう、
ですよね、そんなあの1年2年じゃないんで、
この間にあのインドの仏跡も巡りもしてはるんですよね。
そう、
日本から来た旅行者の方とか知り合いの人を、
そうです、
仏跡を連れて行ったり、そういうちょっと観光ガイドみたいなことも なさったりしてね、
うん、
まあ、それもお金集めの一つの手段でしょう、
うんうんうん、そうですね、で、うん、まあ、あの自分の専用の寄宿舎をですね、
はい、
この CHC に作ってもらいまして、
はい、うんうんうん、
でそこのですね寄宿舎の名前もですね、うん、あの何やったかな、うん、なんかね、菩提樹県っていう、
なるほど、
菩提樹県、そうやな、彼の、うん、多分住んでた場所ですね。
ああ、
この
堀川さん言ってありましたか、それ、ちょっと僕覚えて
ないけど、いや言ってましたね。
あ、そうか、
あの忘れてます、ね、まあ、とにかくね、うん、あのごめんなさい、僕もねまだあんまりまとめきれてないんで、
いやこれね大変ですよね、
大変で、これ一応この今パソコンの画面に出てるのが、あの、
う
ん、あの堀川さんの発言を全部
とそこまでやったね。
ただこれをねまとめてないんで、うん、ちょっとね間違ったこと言ってるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
はい、まあそこはお許しいただきたいなと思います。
で、
まあそんなベナレスですね、7年間、
うん、
まあいろんなあの仏典の勉強とか、
はい、
まあチベット語の勉強、はい、まあいろんな勉強されたと思います。パーリ語の勉強も、されたでしょうし、まあまあいろんな勉強されたんですけど、その時にですね、絵界さんを、助けてくださった方がですね、アニベサントという、
うん、
あのイギリス人、アイルランド系イギリス人の社会運動家の女性の方でございまして、まあ、この方がですね、
うん、
実はですね、まあ、あのエカイさん、あの第1回目 の、
うん、
あのチベット旅行の後にですね、フミオ君もこの翻訳した本は持ってるんですけど、チベット旅行記っていうのを まあ、出版されたんですけど、はい、そのチベット旅行記をですね、うんうん、今度英訳したやつをそうそうあの本当は出したかったんですけど、
だいぶ作ってはったんですけど、ね
はい、でそれ間に合わずにですね、うん、結局この第2回目の旅の時に、うん、その英訳するための原稿もこう持っていってですね、またも英訳も同時に多分この CHC でされてたと
向こうでやろうと思ったんですよね、
はい、思ってたんですけど、その英訳をですね、うん、あの大いに推したのもこのアニー・ベサントというこのイギリス人の
もうこれ読んでびっくりしはってね、
はい、
こんな面白いチベット旅行記初めて見たということで推薦してくれはったり、ねはい、協力してくれはるんですよね、
まあ、もちろんお金もも
ちろん
たくさん出してくれたと思いますし、
う
ん
う
ん、
そういう支援もあったでしょうね、
まあ、やっぱりあのインドでイギリスの力って絶大なものがありましたから、あ、まあ、イギリス人のこういうまあ社会活動家の方の後ろ盾があると、うんまあ、やっぱり英訳もそれなりにあのスムーズに進んだんちゃうかなと、うん思います。
英訳がもう飛び回ってドイツ語にもなるわ、ポーランド語やとかね、うん、スウェーデン語とかちょっとそこまで行くかというぐらい世界中に読まれて、
うん
まあ、生のチベットを、うんまあ、生々しく書いてるということで、
うんうん、
世界的なこの名声をこれ博するんですよ ね、
そうですね、うん、
すごいことですわこれは、
はいうんまあ、そんな感じでですね、うん、第2回目もあの、まあ、7年間勉強されてそこから、はい3年間ですかね
入ります、
はい、またあのチベットの方に入りましてですね、はいまあ、いろんな日記書いたりとかあの歌の本書いたりとかですね、うんまあ、いろいろされてですね
事物の収集もあったしね、
そうですね、
まあ、民族的なものの収集とか、まあ、鉱物とか植物まで集めてありますね、
はいでまあ、それをですね、うんあのまあ、いざ日本に送るときにですね、うんまあ、やっぱりその紛失とかね
そう
そういうことあるじゃないですか。
それはもう貨物でね、船の貨物、まあ、航空貨物もあらいけども、
うん。で、その時にですね、うん、まあ、エカイさんがこんな形で、第2回目の旅のですね、収集品を日本に送ったっていうのがですね、まあ、これ、あの、写真展示なんですけど、
これも面白いね。
されておりまして、
うんうん
エカイが将来した、まあ、これ持って帰ってきたってことですね、うん
はいはい、
チベット語仏典の一部っていうですね、
うん
はい、あの、これね、あそうかこれだから本におそらくこう印刷されてた写真を多分展示、あの佐賀市博物館で展示してたと思うんですけど、これがねなんか、まあ、僕が見ても分かる通りなんかちょっとこう動物の皮かなんかでこう、うん、その仏典を包んでるんだなっていうのが分かって、で解説によるとですね、うんうん、ヤクの生皮で梱包されて運ばれてきたチベット語仏典、
あ生皮っていうのがいいですね、
はい、その送り先をめぐって、うん、チベット大蔵経問題が起きていると。
これ大正のね、はい、なんかね
大正6年
大正6年、ね、
1917年、
うん、あ西川さんとの問題ですよこれ。
ああ、うん、要はその所有権というか、う
ん、ちょっとトラブったんですよね。
ああなるほどね、はい、まあまあ、
うん、文教さんと一緒ですけど、
そうで、はい、そんな形で、まあ、おあのいろんな荷物を送ったんですけど、はいはい、やっぱりその荷物の紛失とかに関して保険をかけていきたいということで、なんかあのその海外旅行保険なんかも、
うん、
あの川口英会さんはあの、はい、抜かりなくされてた。
そうですね、この辺がすごいですよね。
はい、でその海外旅行保険の手続きとかを結構協力者の方が、
う
ん、あの協力して、うんまあ、その手続きされたりとか、
うんね、
あの証明書類取ったりとかっていうことも、
パスポートなんかでもね、ヒゲさんが取ってくれって言ってました
ね。そうですね、うんうん、パスポートも取られたりとかっていうような形で、まあ、だから英会さん一人でされたこの業績というよりかは、うん、彼の周り の、 あの協力者の方が、まあ、いろいろ協力してくださってこうできたような。
特に細かいこととか生活に密着していることはね、
そうですね、
まあ、堺市の市民の方、周りの人が助けたみたいですね。
はい、うんで、まあ、そんな旅行の時に使ったであろうと言われている、うんうんうん、まあ、これどの旅行の時に使ったかはちょっと定かではないらしいんですけど、トランクの、これ確か実物展示やったね、
った
トランクはね、
そうです
ね、あの大きな木の箱がですね、うん、2つ、
はい、
あのガラスの向こうに展示されておりまして、
はい、鉄のね、
しっかりとしたね、うん、鉄のこの枠があって、
きちっとやってましたね。
はい、そして多分ここ南京錠の鍵がはまるとこやろうなっていうところがありまして、
ね
まあ、ただこれはその1回目か2回目か、もしくは3回目か、うん、中国旅行か、うん、なんかどこの回かはなんかわからないですけど、うんまあ、いずれかの旅を共にした かもしれない
と、ね、うん、あの親戚の方がね、はい、保存してあったということはまず間違いないと思いますけども、
はい、ただですね、このトランクの、はい、まあ、鍵の問題がありまして、うん、まあ、やっぱ鍵があったら中の荷物全部取られてしまうということなんで、江海さん非常にそのあたりはですね、あの慎重にされてたみたいで、うんうん、どうもその荷物と鍵をですね、うん、別々に送ってたみたいですね。
この辺も本当すごいですね、はい、この知恵というか。
これね、確かに前回の展覧会には僕この、うん、あの 鍵送ったこのダイアリー、うん、日記帳見たんですけど、うんうん、まあ、どういうことかっていうと、うん、あ、今から言います、
はい、どうぞ。
日記帳の中をですね、うん、くり抜いて、うん、なんかそこにどうもこのトランクとかの鍵を入れてですね、うんうん、でそのものをですね、うん、まあ、この日記帳に関しては直接、うん、ヒゲ徳十郎のさんに、はい、宛に別荘、別に送られて、
この別にこれができんことですよね、はい、一緒にやってもたら何もならないもんね、
は
い
は
い、
で今現物も展示してるんですけど、うんうん、鍵はもう、うん、おそらくすでにあの江海さんも無事帰られてきたんで、まあ、江海さんに返されたんちゃうかと、はいはいはい、その側というか、はい、ケースだけ、
なるほど、
ダイアリー日記帳だけ、うん、今残ってて、
中くり抜きの、
なんかよくこれね、映画とかでありますよね。
そうですね、スパイ映画とかね、
拳銃の形にね、分厚い本くり抜いて、うんうんうん、そこに銃入れたりとか、まあ、江海さんの場合は鍵入れたみたいなんですけど、
こういうところのなんかドキドキ感がね、
はい、
まあ、学者とかそんなじゃなしに本当に現実の人間やったよなと、
ね、
江海さんがね、
しかもここまで慎重にされて、ね、
やらんといかん、
そういうことですよね。
はい、もうその通りですね。
もう適当にポイポイってやったらあかんねんなっていうのは、まあ、僕らなんかそういう人間なんで、
まあ、そういうところ、学ぶところ、
江海さんを真似たいなと思いました。
そうですね、もう本当、それこそ爪の赤でも煎じて飲まなきませんね。
そうですね。はい。はい、で、まあ、そんな江海さんなんですけど、うんうん、まあ、江海さんが大事にしたものの一つに、絵はがきが、うん、はい、ございまして、はいはいはい、まあ、というのもですね、まあ、明治時代、大正にかけての話なんで、非常にこの写真というのが、貴重やった。
そうですよね。
さらに言うと、まあ、チベット、はい、ネパール、はい、そのあたりは、まあ、そこまでなんかこう、写真が簡単に撮れるような時代でもなかったですし。
江海さんも別に写真具持っていたわけでもないしね。
めちゃくちゃでかいですからね、当時の写真機って。
もうそれは、まあ、ちょっと写真実やから、現場で現像したりすることで。
そうですね。
まあ、普通はできないですからね。
まあ、バレてまいますしね。
まあ、そういうことです。
はい。で、旅も過酷でしたから。ということで、まあ、現地で売られてた絵はがきも、うん、まあ、大事な資料として、
これものすごいもう分かってはった
こういう日本に持って帰って、うんうん、でさらに言うとですね、今回の展覧会って結構あのパネルがですね、うん、あのデザインがすごいんですよ。
デザイン良かったね。
あのポスターも含めてね、
ポスターからこのね、はい、あのこのこのなんていうんですか、パンフレット
パンフレットもすごくて、
レイアウトも含めてね、
まあ、あの、うん、第1章第2章第3章、第4章って分かれてるんですけど、その章ごとに、うん、その章を代表するようなう、うん、あのパネル展示が、うん、あのされてるんですけど、
されてる、
はい、うん、まあ、それもですね、うん、実はこの、 あの江海さんが、まあ、収集した写真のですね、まあ、例えばこのヒマラヤの山 の、うん、あの絵はがきとか、こういうのをあの、まあ、デザインの一つに、そのパネル展示のデザインの一つに使われて、ね、うん、まあ、同じ北畑五町出身 の、うん、あのデザイナーの方が、うん、まあ、いいこのセンスでですね、
すごいこれは
作られたということで、うん、あの、まあ、皆さんよかったら、うん、堺市博物館のホームページ行ったらですね、うん、今回の企画展のパンフレット見れますんで、うんうん、まあ、それもやっぱりこういうところから着想を得てですね、作られたということでございます。
うん、いや、その着想があったとしてもね、これできたいうのは、うん、江海さんがやっぱり現場で、うん、絵はがきをこうてちゃんと保存してはったからできた。
い
や、
すごいですよ。
その辺まで見通しとんねん、このおっさんは。これはやっぱり楽しいはないですよ。
で、もっと僕すごいと思ったのが、まあ、もちろん集めるのも大変なんですけど、これをね、ちゃんと保管してる方が、うん、親族の方でいてたんですよ。で、しかもね、まあ、僕が現地で聞いた話なんですけど、うんうん、その親族の方はね、はい、ちゃんとね、うん、あの、まとめてたらしいです。
はいはいはい、
もう適当に箱に入れるんじゃなくて、多分第1回目のどこどこ、うん、第2回目のどこどこっていうような形で、もうすぐにこう、寄贈できるような形。
宮田恵美さんとかいう人がいはって、はい、この方がなんか、名誉さんかなんかになる人らしいですけど、ね。
そうそう。名誉さんが残してたらしいですね。
この人がものすごい、まあ、なんちゅうかちゃんとした人やったみたいですね。
まあ、それもね、うん、この僕のメモのどっかに書いてるんですけど、そうかそうか、ちょっと、今すぐ出てこない。ごめんなさい。あの、また皆さん自身で調べてほしいなと。
メモが多すぎて。
多すぎますね。
探すのが大変やったね。ようやったんですよ。しんどかったと思う、これね。
で、まあ、この、例えばネパールの、うん、あの、子供たち。はい、まあ、あと、チベットの女性。
はい、はい、はい、はい。
で、あとはね、はい、雪山の 雲海の写真とか、
ただ人間だけじゃなくて自然も撮ってるところがこれすごいですね。
漆器無人の、はあ、なんとか男性の2人とかね、漆器
無の人までね、まあ、近く通ってますから、はい、多分あこも経由したんかな、漆器無のね、
あのね、詳しいですね、うん、ルートはですね、うん、展覧会に行ったら分かりますんで、第1回目このルート、はいはい、第2回目このルートっていう、うん、だから第2回目はなんかネパールはほとんど行ってはらないみたいな感じです ね。
これは未就出国、入国じゃないと思いますよ、第2回目は。多分、合法的に入ったんじゃないですかね。
ああ、ですかね、
うん。いや、ちょっとそこ分かりませんけど、多分ね、1回目のような苦労はせえへんかったと思います。
なるほど、なるほど。
1回目がもうこれ、もう筆舌尽くし形というのかな。
そうですね。
難しい言葉使ってなんですけ
ど。1回目のね、ルートが、この、図録にも書いてるんですけど、はいはい、結構すごいルートですよね。まあ僕らもね、ネパール行ったことあるんですけど、どっちかっていうと、カトマンズから西の方に、ポカラを経由して行かれてます ね。
僕もカトマンズから直接で、シガチェいうとこ行ったんですけどね、むしろ逆というか、
ポカラから、
行ったよね、
ポカラから、ずっと西の方に行って、
ドルポかなんか、
ね、シェーヤマっていうところで、北上して、でそこでネパールからチベットの国境に入って、でチベットはそこからずっと東の方に向かって、
初め
に
カイラス行くんですよ。
ああ、西の方に行って。
まずこれはやっぱりチベット仏教のもう一番の大事な山ですからね。多分そこ行ってからあとラサ
に、また東の方に行って、でラサに行って、でラサから今度、ネパールは通らずに南下しまして、ブータンとシッキムのちょうど間ぐらいを通って、
間すり抜けてね。
で、インドのダージリンまで行って、で、そこから、まあこれ、点々点なんで、もしかしたら、まあ、汽車かなんか使ったのかなと。
でしょうね。
で、最後、カルカッタまで戻られたということで、これがまあ第1回目。で、第2回目は、もうネパールもブータンも通らずに、もうシッキムから、
はい、出発してますね。
まあ最短距離で、
うんうんうん、
カルカッタから、
はいはい、
シッキム通って、
はい、
もう行かれて、あ、確かにまあこれは密入国じゃないかもしれないですね。
うん、多分ね、はい、そのはずですわ。
なるほど。あ、うん、で、グレーの破線はやっぱ鉄道利用ですね。
あ、なるほどね。
はい、ダージリンまでは鉄道で、なんか行かれたみたいな。
鉄道ですよ。ダーリンの山に登っていくね。
志村カルカ鉄道みたいなやつですね。当時はもっとすごかったんでしょうけど。
そうそうそう。
いわゆる、狂気のね。
そう。
トイトレインってやつで、小さい、小さい電車です。
60センチぐらいのレール幅でしょうね。ちょうどかな、う
ん。ですかね。はい。はい、まあ、てな感じで、まあ、第2回目の旅も、まあ、無事終わりましてですね。
はいはい、
まあ、第3章に至ってはですね、エカイさんの活動を支えた、堺、
はい、
大阪の人々。
まあ、堺市博物館やりますからね。
そうですね。
やっぱりここに持ってこんとね。
はい。で、この時に、うん、まあ、一番エカイさんの親友として描かれているのが、
はい、
ヒゲ徳十郎さん、
ね。そうですね。
ですね。彼が本当にエカイさんの、まあ、幼馴染で、
そう。
まあ、50歳、前に亡くなられたんかな。
なんかね、
結構早く亡くなられた。
日本におらんかった時亡くなられた。
エカイさんがね、はい、第2回目の、
うん、
チベット旅行から帰られる50日か49日ぐらい前に、うんうん、確かこのヒゲ徳十郎さんは、まあ、亡くなられて、
ね、船に乗ったか乗らんぐらいの時です
よね。そうですね、はい、で結局死に目には会えなかったっていう方なんですけど、はい、まあ、そのヒゲ徳十郎さんをはじめですね、エカイさんの活動を、まあ、エカイさんの家族も含めて、ね、支えてはった人っていうのがですね、まあ、第3章でいろいろ出てきまして、
ね、
まあ、最初に出てくるのがですね、お父さんですね。
そうですね、善吉さん。
善吉。
善吉さん。
タルゼンの善ですね。
そうです、そうです。
善吉。
はいはい、
で、お母さんが常。
常さんというね。
常さん。
はい。
ということで、
はい、
まあ、写真が善吉さん1枚、
はい、
で常さんが3枚。
はい、
この展覧会では展示されてるんですけど、は
い、こういう写真の撮り方ですよ。うちのばあさんも写真ありますけど、こんなんですよ。
なんかこれね、有名な堺では有名な、
もちろんそうですよね、
写真屋さんにね、滝写真館かなっていうようなところが撮った写真らしいんですけど、
はいはい
はいはい、やっぱこれ見てると、
うん、
まあ、お父さんの善吉さんも、
はい、
常さんもそうなんですけど、
はいはいはい、
痩せてますね。
まあ、みんなね、小柄やったんですよ。
小柄で、うん、痩せてて
太った人はね、会社の社長だけです、この時代に。太ってる人が金持ちで偉い人や言われ
た。頬骨が出てて、
職人さんとかあんなみんな痩せてます。
でやっぱり 小さいですね。
小さい。
こうやって、まあ、あの、正座されてるんで、ちょっと全身は分からないんですけど、
いやいや小さいです。はい、
やっぱまあ、だからやっぱヨーロッパ人が見て、日本人って小さかったなっていうのは、
それはもう、ちょっとしたね、
分かりますね。
うん、そんなんで、見下ろすような感じだったんでしょうね。そう。
で、まあ、弟さんの、はい、半蔵さん。
半蔵さんもあったし、
宝山さんと取られてる。まあ、この半蔵さんっていうのが、はい、あの、最後の方は、江海さんと一緒に住まわれた方なんですけど。
江海さんのお父さんやと思いますよね。
ですかね。
多分ね。
はい。まあっていうような写真とか、あとは、まあ、ヒゲ徳十郎さんと、幼い頃、はい、まあ、16歳とか17歳ぐらいに一緒にツーショットの写真。
はい、まあ、ヒゲさんもよ、すごい人ですね。他の方もそうでしたけど、はい、ここまでやっぱり人のためにね、財産を使ったり、動力を使ったりして尽くせるという、こういう時代って本当になんか羨ましいですよね。
僕もちょっとそういう友達をね、いっぱい作りたいんですけど、
ね、
まあ、あんまり周りにいないんで、
まあね、はい、敵対ばっかりして
ますね。残念なことでございます。
はい、ね、
はい。まあ、他にはね、渡辺一兵衛さん。
はい、一兵さん。はい、はい。
正木直彦。
はい、この人なんか植物標本かなんか。ね、この方ね、堺の出身の人でね、東京芸大の学長さんやと思いますよ。後のね、この人がまあ、引っ張って展覧会があったと芸大でね、東京の。はい。そんなことも聞いた。
まあ、
確かに、ね、堀川さんが言うてはったと思います
よ。そうですね。まあ、僕の、あの、メモによりますと、ヒゲ徳十郎さん。
はい。
で、宮田てるさん。
宮田てるさんって NHK の、
名物アナウンサーの、と結婚された恵美さん。
そう、恵美さん。
が、甥御さんとして、はい、川口英会の資料を守っておられた。
名護さんでしょ。
名護さん。
うんうんうん、
かっこして分類もしてくれたと書いております。
はい。
伊藤一郎さん。
はい、
この方はね、竹馬の友と。
ああ、もう子供の時からの友達意味ですね。はい、
裕福な農家。で、この方がですね、趣味で、魚取りをされてたんですが、まあ、網打ちっていう言い方されてましたけど、第1回目の旅行前に、まあ、さっき絵巻でもありましたけど、はい、第1回目の旅行前に、はい、網を焼いて。
と網ですね。
はい。
投げ網を焼いた。
で、趣味の網打ちは、もう選別やめたと。はい、で、江海さんの意見としてはですね、なりわいとしてやるならまだしも、趣味で魚を殺すのは、
ね、そうですね、
ダメ。
はい。それはまあ、理屈通ってますね。江海さんの生き方としてはね。
通ってますね。
はい、その通りだと思います。
はい。まあ、他にはさっきちょっと言いましたけど、正木直彦さん。
はいはいはい、
この方はですね、はい、徳十郎さんと一緒にですね、はい、万世書院。
はい。
だから、正木さん、江海さん、
はい、
徳十郎さんと一緒に、まあ、おそらくこの万世書院という、はい、その堺にあった学校なんですけど、
吉谷博さんという人がやってはったんじゃないですかね。
あ、はい、まあ、そこに通われて、はい、正木直彦さん自身はですね、
う
んうん、東大から文部官僚になって、そして東京美術学校の校長を長年務められたと、
まあ、芸大の学長ですね今の、
はいはい、2回目旅行の、まあ、準備の書類にも名前が載ってた、まあ、要は、はい、あの、まあ、谷町というか、
はいはい、
スポンサーとして乗ってたような方ですね。
ねえ、まあ、その万世書院はの時にこの釈迦牟尼伝を読んで、
はい、
ここで、まあ、江海さんを発信しはったっていうんですか。
あ、
それでもうこの3つのことを立って、俺はお釈迦さんを追求するんやということを決定しはったという、まあ、その時の同級生みたいな感じやね。
そうですね。
この2人の方もね、
そうですね、
すごいですね、まあ、はい、本当に羨ましいよ、通り越して。
でちょっとね、僕が面白かったんがですね、うんうん、まあ、その2回目 の、 あのチベット旅行から、まあ、ネパール行ってないから、チベット旅行から帰られて、
うんうん、
で、まあ、あの、まあ、その江海さんがね、もともとこう、うん、夢見てたというか、目標にしてたその、あの、お釈迦様の言葉を、まあ、日本語に訳すというようなことをですね、まあ、いろいろ。
オリジナルな仏典を作るということですよね。
そうですね。作られてた中でですね、まあ、そういう仏教集団というのをどうも作られたみたいで、うんう
ん、なるほど。
ね、仏教専用会っていうですね、
はい、
うん、まあ、その前に、石山会っていうね、会を作って、石山っていうのはなんかどうもヒマラヤの 山々のこと、
雪山ね、
まあ雪山ってことですよね。
雪山ね、はい。
石山会っていうのを作ってですね、まあそれ修行団体やったらしいですね。
なんか表札みたいなのがありましたね。
ありました。
雪山会の。
ありました。
現場にある。
で、その雪山会の名前をですね、仏教専用会という名前に変えて、さらに言うとその仏教専用会を もうやめてですね、はいはい、今度はね在家仏教修行団っていうのを、まあ、作られたんですけど、まあ、
純粋になろうと思うとやめたりすることが多いんですよね。
そうですね、
大場さんともなんかもう漱石返上とかね、
でそんな中ですね、仏教専用会に至ってはですね、あの戒則をかなりきっちりと、
はい、
まあまあ、その後の在家仏教修行団も作られてたと思うんですけど、はいはいはい、今回の展覧会でですね、その仏教専用会の戒則が展示されてましてですね、うん、
ありましたね、
これあの、この、図録にも載ってるんですよね、はい。で、僕ちょっとそれ書いたんですよ。どんなこと書いてるのかなと思って、改めて見たらですね、結構しっかり書かれてまして、まずですね、うん、まあ、この戒の名称、で、ご本尊。主義、目的っていうのがね、はい、あのかなり細かく、まあ、端的に書かれてました。
組織化ができる人ですね。
そうです、第1条、
はい、
第2条的な感じで書かれてて、さらに言うとですね、うん、この会のですね、うん、本部の場所、
あ、いいですね、
位置ですね、
はっきりしてますね、
はい、東京市本郷区、
うんうん、
根津宮永町かな、
宮永、はいはい、
29番地に置くとか、
ビチッと言ってるね、
はい、で、うん、面白かったのがね、
うん、
会員の種類をちゃんと決めてはってですね、というのもですね、うんうん、4種類の会員がいるんですよ。
これ入ろうと思ったら
仏教専用会にはね、
あ、なるほど、
で、うん、難しい方から、
はいはい、
ね、五次会員、実行会員、
はいはい、
正会員、
うん、
賛成会員の4種類、
うん、なるほど。
で、これね、何が違うかっていうと、
うんうん、
要は上からお金かかるんですよ。五次会員は、
うん、
月、
うん、
毎月、
うん、
10円。
なるほど。これかなりお金やろね、当時は。
当時は、
は
い。そして実行委員はね、
なるほど、
毎月2円。
うん、ああ、だいぶ落ちたね。うん、
そして、その下にあります、正会員は、
うん、
毎月1円。
ああ、なるほど。
以上を、
うん、
会に収める。
あ、以上ですね。
はい。あ、けどそれあれですよ。お金の意味ではそうなんですけど、うん、その前にですね、うん、ちゃんと、この、会のですね、うん、まあ、主義を理解して、
うん、
まあ、あの、会員がすべきですね、
なる
ほど、その、義務。仏様の教えをちゃんと守ってくださいっていうのはちゃんとあるんですけど、
はいはい、
その次にちゃんとお金がありまして、
はいはい、
まあ、こんだけ経済的な援助も必ずしてくださいっていうのを書いてて、
はいはいは
い、で、最後のですね、
うん、
賛成会員っていうのだけ、
うん、
お金いらない。
ああ、無料ですか。
もしくは、これ1枚しか、この、快速出てないんですよ。多分これ次あるんですよ。
わかるわかるね。
いや、あるんですよ。途中で終わってるんで。あの、まあ、言うたら400字詰めの原稿用紙1枚しかないんで、まあ、もしかしたらこの後に、まあ、金1円はないかもしれないですけど、まあ、何千的なもんはあったかもしれないなと。
あるいはまあ、お金ない人はええですよということが
あったかもしれない。まあ、今で言うボランティアかもしれないですね。ボランティアしてくださいってことかもしれないんですけど、まあ、こうやってですね、あの、まあ、さっき言いましたけど、やっぱお金がないと、こんだけ体制はできないんで、しっかりと、まあ、その根拠というか、快速もちゃんと作って、で、あの、快速の目的もちゃんと。
ただ出せやなし、
ね、そういうことですよね、うん。だから、あの、そういうところもすごいしっかりした方が、まあ、川口英会さんと。
そうでしょうね。
いうことですね。
なんか、あの、堀川さん言うてはりました。まあ、あの、もっぺんちょっとバックになるんですけども、
はい。
ヒゲさんが亡くなった時のね、
はい。
あの、長寿言うんですか、
はい。
あれがすっごい名分野言うてはりましたね。
ありましたね。
もう本当に友達を思う気持ちが、もう涙が出てくるぐらい感じる言うてね。
はい。亡き。無二の親友へ。
そうそうそう、堀川さんがそこを強調してはったのが僕、
ね、
まあ感動したところなんですけどね、その実物も出てましたね。
書いてますよ、
うん、
絵界は徳十郎の霊に対して、
はい、
志願成就の書についたことを報告し、
はい、
いかなる困難を犯しても、
うん、
この志を全うするよう努めることを誓っている、
うんうんうん、
って書いてますね、
ね、
生きているものは涙を拭って前に進まなければならないと、
はい、涙だけなしに前へ進めと、
そうですね、
いうことですよね、
はい、
いい話ですね。
まあまあそんなこともだからそこまでこう考えられる人やったと、
そういうこと
です、ね、普通はここまでできないですからね、
そこまでのこの資料を、
はい、
やっぱり人間絵界としてこの堺のね市博物館がやったっていうのはこれはまたこのごつなんちゅうか嬉しいところですよね。堺市の市民としてもそうでしょうし、大阪に住んでる、まあ、日本人全体のなんか財産みたいなものをやってくれたっていうのね、
そうですね、
堀川さんはよう頑張ったと思います、
まあ、そんなですね、
うん、
あの修行団を作って、でそこからですねさらに弟子を作って、でその翻訳するための講義なんかもいろいろレクチャーもしてですね、はい、まああの 江海さんが求められてたその仏典のオリジナルの和訳をずっと作りたいと願ってたんですけど、はいはい、なんかどうも結局最終的にはその願いを達成することなく亡くなられたみたいな感じでしたね。
命が終わったんでしょうね。
そうですね、まあ、さっきちょっと最初に言いましたけど、80歳で、脳一血で亡くなられて、ね、なんかちょっと聞くところによると、うんうん、なんか防空壕に落ちて頭を打ってまあ、そこから帰らぬ人となったっていうような話もありました。
まあ、そったのが敗戦の年でしたからね。
1945年2月です。2月の、はい、2月24日ですね。なるほど、はいはいはい、亡くなられたのが。
そうですね、24日ですね。
お生まれになったんがね、1866年の1月12日、はい、ということで。
まあ、慶応2年、江戸時代ですね。
あ、本当ですね、はい、江戸時代に生まれはって、はい、で亡くなられたのが昭和時代ということで、
はい
ね、はい、江戸、明治、大正、昭和、はい、4つの時代を生きられた、
ね、江戸はわずかでしたけどね。
そうですね、江戸は短かったですね、はい、
いやね、
でただね、晩年はね、晩年はまあやっぱ若い時にそんだけ苦労されたっていうこともあって、うんうん、まあその修行団の皆さんと一緒に、うん、あの新潟県の赤倉温泉を避暑地にして、
ね、なんかね、友達と持ってたそうベストかなんかの下にいよりを結ばれるんですよね。
そうです、う
ん、
そうですね、うん、でまあそこで、まあ、あの夏暑い時はですね、ちょっと避暑地にされたりとか、まあもしくはですね、あ、それフチアンっていうね、
あ、フチアンっていうね、はい、あの名前がついて
る、ね、お名前を付けられたみたいなんですけど、はい、まあそこでまあいろんな講習会を行ったりとか、まあこの支援者の方を呼んでです ね、まああのミーティングしたりとかっていうことをされて、でさっき言いましたけど弟の半蔵さんとの一家との生活もありまして、うん、はい、まあその結構江海さんはあのチベットでもネパールでもそうやったみたいなんですけど、なんか子供に結構好かれるタッチやったみたいで、まあやっぱり、まあまあ、皆さん写真見たら分かるんですけど、はいはい、あのすごいあのおもろい顔してはるんですよ ね、 ですね、まあ、ハンサムなんですけど、うん、あのすごいひげを蓄えてて、
僕の顔がねごっつこの人
もげてで眉毛がげてと思う、眉毛がもうものすごくあのふさふさしてて、うんうんうん、で結構イケメンなんですよね、はいはい、で頭の形がねめちゃくちゃいいんですよ、うん、なんかよくね、ふみよくチベットとかネパールであの、はいはいはい、頭の形のいい人は頭持ってかれそうになるっていう頭蓋骨もね、みんな欲しがるとか、
盗難事件もあるんですよ向こうでは、
はい、
うん、
めっちゃ綺麗な頭されてて、はい、あとね、あと江海さんのお名前がね、うん、あの知恵の海って書くんですよね、はいはいはい、江海ってね、
まあ、そういう意味らしいですね、はい、水星の水中ですよね、
そうですね、うん、あの悟るとかね、はいはい、そういう名前で読む時もありますけど、あの名前がねすごいこの、 あのチベット旅行とかネパール旅行では役に立ったみたいで、うんうん、
なるほど、
あの名前で得したこといっぱいあったらしいですね、
チベット語で同じ意味の名前の人がおったりすると、ね、そうですね、まあ、兄弟になりますもんね、そうですね、それはね、なるほどね、は
い、だからやっぱりその知恵っていう知識っていうのがどんだけ当時重要やったかっていうことですよね、でその知識を得るために日本でもめっちゃ勉強して、でインドでも勉強して、でネパールでも勉強して、チベットでも勉強してっていうことで、まあ、ずっと勉強してはって、まあ最後はまあ弟さん家族と一緒に、まあまあまあそれとあと赤倉温泉の話もそうなんですけど、まあ安らかに過ごされたんかなという感じですね。
まあ、それとまあ大宗派とか、うん、なんかこうね、仏教がいろいろ今もう大乗とか小乗分かれたり、うん、いっぱい分派してる中で、うん、まあ、仏教お釈迦さんが追求してはった仏教というのはこんなもんじゃないかいなということで、在家仏教っていうんですか ね、
そうですね、
生活しながらやっぱり仏教の修行にまあつくということを発見しはって、うん、それをずっとまあ実行していかはったということですよね、
はい、
まあまあ本当すごい方が堺が生んだなというか、うん、堺から生まれたなというようなことでね、感動しましたね、今回も、まあ、
いろんな蔵書も著書も書かれましたし、
はい、このチベット旅行記はね本当読みやすくてね、高山さんいう方がこれおしゃだと思いますけどね、現代文でちゃんと書いてくれてますのでね、
はい、
しかも正確にやってますので、ぜひよかったら皆さんね、そんなに高い本じゃないので、五感一読してみはったらなんかものすごい売るところが多いなと思います。
あ、そうなんですね、
そんな感じ、まあ、よかったらてっちゃんも読んでください、
読みます、はいはい、あと、まあ、最後なんですけど、はい、僕はあのこの江海さんのそういう展示物ですごいなと思ったのが、
うん、
あの結構ね読みやすいんですよね、字がすごいまず綺麗で、うん、さらに言うとあの読む人の知識のレベルに合わせて、そう あの文字を選んでくれてるんですよ ね、
そうですね、
振りがな打ってくれたりとか、ね、あ、これ大事やなと思って、
やっぱり大きなこととかね、なんかやるときに、はい、やっぱりこうそこでこう漢字に凝ったりね、そようなこう言葉を使ったりするような、まあ、悪い意味での学者タイプの人がおるじゃないですか。それではやっぱり体制はできませんね。
だからちゃんとね、みんなに分かるように。
あ、そうですね。
いや、それがなんでかっていうと、やっぱ江海さんが町民出身やからなんですよね。
そういうこと
です。貴族出身では桶屋の長男やったから、まあ、長男というか息子やったから。
そうそうそう、だからそれがまた逆になかなか信用得るところでもなかった、学会とかそういうところからね。
あ、そうです
ね。しかしそれをやっぱり本当に書いてることが全部正しかったということがね、証明しはったこの川北二郎さんという人がおるんですけどね、この方も江海さんを浮かばした人ですよね。この人が実際探検隊を作って、はい、戦後ヒマラヤの奥に入っていた時に、はい、江海さんのと同じコースを行くんですよ、意識的に。でその書いてることが全部一緒で、はい、村長の名前もある、村長の家のデザインも書いてある通りやというね、全くその嘘っぱちのないこれ本屋ということ、チベット旅行記が、これを証明しはったことによって、はい、江海さんがまたグッとこうね、はい、グレードアップしたということがあります。まあ、だからそういうように頼まん人がこうね、はい、まあ、やってくれるぐらい、まあ、魅力のある人やったんでしょうし。
そうです ね、
ね、ちょっとまあ稲葉さんも頑張ってるわね、おっしゃる。
ああ、稲葉香織さんね、
香織さんもね、
はい、
ドルポで江海さんの後ずっとやってるじゃないですか。
そうですね、はい、まあ、あの前回の展覧会、堺市博物館の展覧会 の、あの流れで、あの稲葉香織さんって、これ今の人です。稲葉香織さんは今 の、 あの美容師されてる方なんですけど、今の方と出会って、
あの上村ラミショーと
って、そうですよ、すごい方なんですけど、
まあ、でも江海さんの影響ですよ。
そうですね、
まあ、リウマチという病気があったらしいけど、間二人でつながる
の。そうですね、まあ、今回の展覧会に関しては、特にあのリウマチに関してはなんか僕は見た感じでは特にあの書いてはらなかったですけど、まあまあそんな、まあ、人間味もあってすごいことをされた江海さん、川口江海仏教探求の旅、はい、堺市博物館で10月15日まであ
とちょいです
やってますんで、まあ、9月2日からスタートして、まあ、1ヶ月ちょっとの展覧会なんですけど、いけんかったんですよね、初めの方に、はい、ぜひ皆さんあの足を運んでほしいなと思います、
はい
はい、それとですね、今回お世話になりました、はい、堺市博物館の、学芸員のですね、堀川あゆみさん、
はい、
そして、
はい、
堀川さんと我々の間をつないでくださった柳井さん、
は
い、そして、課長のですね、
はい、
曽吾義和さん、
そうです、
今初めてお名前出しましたけど、
曽吾さんね、はい、なんか僕のラジオ聞いてくれてはったっていう。
ああ、そうなんですね。
それでね、まあ、いっぺん踊りたらいいんちゃうかって言って紹介してもらったんですよね。
ありがとうございました。また、はい、あの機会があったらお邪魔させていただきたいと思います。
そうですね、3回4回やってほしいと思います、
ね、そうですね、
はい、
はい、リスナーさんもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
それではこの後はリスナーさんからのお便り紹介です。ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介、はい、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄です。
今週もお便りいただきましてありがとうございます、
はい、
まずはジュエリー上島隆さんです。
はい、はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いつもお世話になっております。皆様お元気のことと存じます。
はい、
ジュエリー上島一同もおかげさまで元気にしております。
あ、そうですか。おっちゃんも奥さんも元気やってことですね。
はい、そういうことですね。
はい、いいですね。はい、
次に次回、あ、毎回、
はい、
山陽道を楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
遠くにゴールが見えるところまで進み、
はい、
山陽道の旅の次は東海道かななんて密かに楽しんでいます。
ええー、とこも目つけてくれてありますね。なんかやりたいなって気はあるんですけども、はい、
資料をね今探してるところでもあるんですけどね。
そうですね、はい、
Google Earth とともに地上に降りてストリートビューのでの楽しみはその時代に自分の今を投影しているようで、まさに時空を行き来する旅になっています。
あ、いや、まあ、ええこと言ってくれありますね。まあ、ありがとうございます。嬉しいです。はい、
さてさて、
はい、
秋の深まりに伴い、
はい、
周りの女性陣からはお出かけの計画もちらほら、
もうちらほらだらけで、毎回
これが怖いんですよ、
ね、まあ、タカさんの一つの売り箱みたいになってますもんね、女性陣との交際というか、
はい、
はい、
もうね大変やと思います。
いや、そう思いますよ。しかし、まあ、よく扱うてはるって言うんですから、さばきがうまいね。
いやもうさばきがうまいというかもうしゃあなしにやってるんですよ。
いやいやしゃあなしでもねここまでできませんよ。できないな。やっぱり高さんのね才能やと思いますよ。
まあ車のね、うん、整備とかもあるし。
あまあそうそうですね。
大変ですよ本当。
あの元アナウンサーの人のこともまたどうなってるかも知りたいですよね。
じゃ気になってます。
ねまああのその高さんのまあお腕を見たいですね。
我が身にかかる火の粉を心配しております。
はい火の粉と言いましたか、はい、
はい。まあその計画でね、
はいはいはい。
今年も残すところ2ヶ月と少しになりました。
はい。
来年早々からは、私にも特別老齢年金という年金の一部が支給されるようです。
あ、よかった。はい。
この部分年金は受け取りを後ろにずらして支給額をアップさせることはできず、
まあ、できないんですか、はい、
無理からにでも受け取らないと再度受け取るあるいは後に受け取り始めることはできません。
おお、これはやっぱりそれは受け取らんと飽きませんね、うん、損ですね。
そうですね、
はい、
もちろん無視すれば支給は1円もなく無理から年金といった感じです。私にもそんな時が来たかと考え深くいるのですが、
ですね、
その反面、はい、新しい計画を視野にいろいろと考えています。
あ、なるほど。まあ、そういう年も年金も含めてってことですかね。はい、
そんな計画の一つに、一人暮らしがしたいと思っています。
これお前ちょっとおっしゃいましたね。
ああ、そうですか。
はい。
FM 千里様にも少しお便りいたしましたが、
はい、それ覚えてね、俺。
私の周りでは、定年する友達や知り合いも多く、そんな人たちは、自分が今までの夢を今までの夢を実行する人が増えています。
あ、なるほど。もう一回人生やり直すときにできなかったことを定年になってやろうということだよね。
まあ、言い直さんでは分かるけど、まあ、そういうことですね。定年して時間に余裕ができればあのやり残したことを達成してみたい、あの夢を実現したいと65歳を過ぎてから大型バイクの免許取得に挑戦している人、
はい、
夢はアメリカ大陸を横断すること、はい、映画イージーライダーのようにバイクで走り抜けること、
はいはい、それこの前聞きました僕
は。あ、そうですか、はい、そしてジャズピアニストになりたいと、ピアノを習い始める人、
はい、
またユニークなところでは5年ほど行方不明になって放浪してみたい、
はいはい、
など
はい、いや僕ね、その3つか4つかね、
はい、
あの番じゃんやったらどれ選ぶと言われたんですよ、FM1000 の放送でね、
はいはい
は
い、
で僕はその放浪選んだんですよ、
ね、ああ、なんかそれっぽいですよね、
はい、
なんか僕も踏み遅れたら放浪選ぶかなと、
ね、ちょっとバイクもちょっと怖いし、
てかそうだね、あの免許持ってないしね、そもそも、
それが取るも大変やしね、
そうですね、はい、今ちょっと取るの無理かもしれないですね。
あ、そうですか、
やっぱりあの視力とか聴力とか、更新はできるんですけど、その更新、ね、持ってなかったら難しいんちゃうかな、
まあ、それと僕もアナウンサーの方にね、もうやめなさいと言うだけ。80、
今いくつでしたっけ？
僕4です。
84で免許、はい、運転免許取るっていうのは、まあ、話題にはなるでしょう
けどね。まあね、はいはい。
はい、まあ、皆がいろいろな夢を持っていることがわかります。
ああ、なるほど、なるほど。はい、
さてさて、我が身はどうなのか、はい。私の場合はどうも若い頃からの赴任先での思い出が強く、そんな街で再び暮らしてみたい思いが強いようです。
ああ、なるほど、
うん。仙台や東京の渋谷に、神楽坂。
ああ、神楽坂。
神戸の西元町や新海地、そして広島の中心地、加えて博多と、最近時々ですが、現地のワンルームマンションの賃貸料を検索したりと、準備をしております。
あ、かなりなもんですよ。もうちょっと行ってません、一歩。
今のところもし、定年すればですが、一番近い神戸での一人暮らしを考えています。
なるほど、はい。
気になっていたあの場所に、あの店、思い出が尽きることがなく、関西を描いた小説に出てくる場所を探し出して巡ってみたいと思っています。
はい。
意外と関西を描く作家は多く、子供の頃から読んでいた小説に出てくるあのシーンの世界へと夢見心地でいます。
なるほど。
小説の場所、
はい、
今はまだまだ周りの女性陣たちのお世話や運転には問題のない状態ですが、いずれは自由な一人暮らしを約半世紀ぶりに取り戻したいと 願っています。
あ、なるほど。あ、もう具体的にそういうことがあるわけや、狙いが、はい。
先ほど申し上げた神戸なら、伊賀の人たちが来る距離なので、もっと離れた広島がいいかななんて考えています。
広島ね、はいはい。
神戸近いもんね。
それはもうあっちまですよ。もう
その女性陣が来るのが目に見えてるんですけどね。
広島もしかし新幹線ならもうあっちまですよ。
ああ、
うん。女性陣強いですから。
意外にいい距離かもしれないですね。
帰ってね、
もうそれやったら、
うん、博多、
ね、仙台とか、さっき。
まあ博多か仙台かね。
仙台がいいんじゃないですかね。
ここまではちょっと、まあそう簡単に
言って
ませ
んわね。ただ仙台になるとね、多分寒いんですよね、冬。
が博多や、そうなると。
博多はまあまあ、比較的あったかいかなと。
テレビ塔もあるし、関係ないか。
まあけど、博多もね、
はい、
あの、すぐ行けますからね。
はい、まあ、
新幹線で。
まあまあまあ、そうやけどね、広島とはだいぶ違います
わ。違いますかね。まあ九州ですから、
うん、なんだって、ね。も美味しいしね、向こうはね。
はい。まあ広島も美味しいですけどね。
まあ当然当然。
はい、
そうですね。はい。
それでは次回までお元気にお過ごしください。
はい。
ということでございます。
なんかこう、ふわっとしたいいお便りでしたね。
ああ、ねえ。
どこ選ばれるかということ、これも、
まあ。そうです、
ね。興味ありますね。はい。
文岡にはどこ行きたいですか？
僕今聞いた中やったらね、僕は。
聞いた中、ああ、なるほど、ね。
いや、三つが、あ、そっか選ぶんじゃないし。
いや、もうどこでもいいですよ。
それはまあ、そういう意味ではチベットが言いたいかなと思うので。
エカイさんの。
エカイさんの。
まあね、ちょっと、まあ、チベットはちょっと過ごしにくいやろ。
まあね、それでもあの、この頃はもうね、チベット鉄道もできたしね。
あ、
うん、
チベット鉄道
って。それは簡単なもんやな。
大阪メトロちゃうねんから。
まあそれはそうですけど、ね。
ちょっと乗りにくいやろ、
うん。まあまあね、まあそうですね。
まあそのお金とかね、そんな全然関係なしに、
うんうんうん、
まあ言うんやったら。
そうやね。
まあ別にね、僕もどこかなとか今考えてますけど。
まあ僕はチベット選んで。
あ、
はい、
まあね、まあ、ということで、
はい、
今後のタカさんの移住先、
そうですね、
気になっております。
そうですね、それとまあ女性との縁がいつ切れるかということですね。切れ、俺は難しいと思いますよ。
あ、今の女性人とね、
まあ、そうです、そうです、
はい、はい、まあ、というわけで皆さん、
はい、
まあ、皆さんもそういう場所あると思うんで、
はい、
まあ、何かご意見あったらよろしくお願いします。
いっぺん考えてみたらおもろいですね。
そうですね、
考えたこともない人もあると思うし、
そうそう、
うん、
想像は自由ですから、
はい、
はい、というわけで上島タカさん、ありがとうございました。
いいお便りでした。
はい、でね、
はい、
今回はね、
うん、
ちょっとお便りが少なめなんで、
はい、わかりました。
あとはね、
うんうん、
あ、この方から来てますね、フェスティバルプラザさん、
あ、まあ、よくいただきますね、
中之島の、
はい、
あのツインタワーのね、
はいはい、
まあ、一角ですね、うんうん、商業、まあ、エリアというか、
うんうん、
はい、あそこいつもあの本当毎月ぐらいこうイベントされてて、
ね、
で、まあ、あの辺りの中之島エリアって最近またあの真っ黒の美術館できたじゃないですか。大阪中野市の美術館、まあ今年かな、オープンして。で、結構まあそういう意味でもこう、芸術と、その、まあグルメっていうかね、そんなんがこうコラボしてるようなことが多いんですけど、まあ今回フェスティバルプラザさんと大阪中野市の美術館のコラボ企画、お得なチケット半券サービス、あとはオータムスクラッチキャンペーンご案内と、いうことですね。今なんか、これ、大阪中之島美術館で、あ、秋か、
うん、
開催される2つの展覧会、特別展、生誕270年、長沢節制、長沢なんていうもん、これ、
ねえ、名前、
芦屋の芦に雪って書いて、
あ、まあ、露雪かな、
ローか、あ、露雪、
うんうんうん、
奇想の旅、天才絵師の全貌、
はいはい、
っていうのが、まあ、10月7日から、もうスタートしてますね。
これ面白そうですね。
はい。で、あとね、
うん、
帝都美術館、
はいはい、
光はてなターナー、ちょっとこれ、あれかな、変換できなかったかな、
ほう、
印象派から現代へ、
はいはいはい、
っていうのが10月26日からスタートするらしいんですけど、まあ、その2つの、展覧会とタイアップして、
うんうん、
観覧チケットのご提示で特典がついてくる、
ほうほうほう、
お得なチケット半券サービスを行います。
あ、ターナーって人の名前ですよ、これ。
あ、ですか、ね、
絵描きさんのね、確かイギリスの絵描きやと思うんですけどね、なんかあのいわゆる風景というか光が綺麗な絵描きさんですね。
なるほどね。
あ、
はい、まあ、その、観覧チケットまたは半券の提示で、
うん、
特典がついてくるサービスがあるみたいです。
おうおうおう、あ、そうですか、なるほど、
はい、参加店舗にて観覧チケットまたは半券を 注文時に提示すると飲食代の割引やワンドリンクサービスなどちょっと嬉しい、
ね、
ちょっとらしいですね。
いやいや、こういう展美術館とのこのコラボっていうのもおもろいですね、
はい、面白いです。まあまあようやってるんですけど、ただ今回はそういう中之島でされるということで、はいはいはい、ちょっと嬉しいサービスが受けられる。サービスは観覧当日のみ、観覧チケット1枚につきお一人様が、
なるほどなるほど、
まあ、対象ですと。
あ、なるほど、まあ、食とアートと、
そうですね、
ということですね、はい、で場所は中之島中、まあ、
中之島フェスティバルタワー、
あーいいですね、
23店舗、
あ、なるほど、
まあ、僕がよく紹介させてもらっているラフェット平松、
あ、もちろんありますね、
初めですね、レストランアラスカ、
あ、アラスカね、はい、はい、
あとはフェスティバール、ビアホール。
あ、これも行ったことない。アラスカも行ったことない。
はい、魚河岸日本一とか。ここは一回僕取材行ったことあるんですけど。
これは知りませんね。
まあまあそんな、まあ誰もが知ってるような、
有名な。
お店とタイアップされてるということでございます。はい、あとは、このオータムスクラッチってさっきなんか言うてましたね。
ああ、
ね、
言いましたね。
これは何なんだろうな。
ね、
ちょっとわかんないですけど。
なるほど、
はい、あ、期間中対象店舗にて半券サービスをご利用のお客様にはスクラッチカードをプレゼントします。
スクラッチなんか引っかくやつですね。
そういうことですね。
10円玉かなんか、
そうですね、はい、ボランティアボディケアチケットやアクセサリーなど各店舗の秋の一押し商品が抽選で当たるということでございますので、
はい、まあ、アートもいいし、
はい、
またそういう
感覚もいいし、
食べるとか、はい
はいはい、まあそういう何ですか、
美容もいいし、
美容もいいしというね、はい、まあ興味ある方は、
はい、
ぜひ ご活用くださいと、
そうですね、
いうことでございます、まあ、こんなところですね。
わかりました、
はい、
はい、
まあ、今週はちょっと短めのお便り紹介でございました。
はい、はい、まあひょっとしてまた忘れてるのもあるかもわかりませんので、
そうですね、
まあ、あったらまた次回に紹介させてもらいましょう、
はい、はい、で我々ですね、ラジオ JOBBB 以外でも、まあ、いろんな媒体で情報発信しておりまして、はい、まあ、特にふみおくんがですね、はいはいはい、毎週土曜日の朝の10時から2時間ですね。
はい、そうですね。
FM 千里という、地域 FM があるんですけど、はいはい、まあ、こちらの僕らの本局から本当歩いて5分ぐらいのところにある、
そうですよ、
ビルで、放送してるんですけど、まあ、そちらでですね、今週、土曜日の14日ですね、
はいはい、
10月14日の、10時から
2
時間生放送、
はいはい、
バンちゃんのこれラジオ、聞く聞くが放送されまして、
はい、
インターネットでも聞けますので、
はい、
まあ、ていうかほぼインターネットで聞く、
まあ、多いですね、
そういった方がいいかもしれないんですが、
なんか電波が2キロぐらいしか届かんようてありますからね。
あ、なるほどね、
やっぱりネットでしょうね。
そうですね、はい、ぜひ皆さん FM 千里で検索していただいてですね、はい、14日土曜日の10時からですね、はい、バンちゃんのこれラジオ聞く聞くを聞いていただきたいなと思います、
お願いします、はい、
できたらお便りも送ってあげてください。
そうですね。ありがたいですね。
はい、で、今週なんか、
今週はもう、今回のこのね、はい、JOBBB と同じネタですよ。
あ、川口英会
さんの、はい、
仏教探求の旅ですね。
堺市博物館ですけどね。
なるほど。
はい、これをまあ、じっくりと話していきたいなと思っております。ま
あ、今回もね、2個目のコーナーでこちら、ボラボラしたんですけど。
そうです、そうです、そうです。
まあ、さらにそれプラスアルファの情報も、
ね、
もしかしたら聞けるかもしれないですね。ね、
今度はまあ、僕なりの、この、まあ、江川さんの付き合いも、鉄平よりもちょっと長いですからね。
はい。
その辺のところでまた違う面が出てくるといいなと思っております。
わかりました、はい。ぜひ皆さん、土曜日
よろしく
朝10時からはバンちゃんのこれラジオ聞く聞く FM 線でぜひ聞いてほしいなと思います。はい、
お願いします。
はい、あとはですね、私てっぺいが、YouTube チャンネル、各種運営しておりましてですね、はい、まあ細々とやっております。
うんうん、
鉄道のですね、動画を紹介する鉄道黒潮チャンネル。
おー、なるほど。
はい、そしてですね、スイスのちょっとした動画を公開するスイスの歩き方、はい、チャンネル。
カメムシが出てるらしいですね。
そうですね、はい。まあ、カメムシの話は今週のオープニングで話してますんで、聞いてほしいなと思います。
はい、
そして、まあ、これちょっと最近更新してないんですけど、料理レシピ動画を紹介してます、はいはい、料理人晩飯レシピ集チャンネル。
はい、
そして、まあ、これ一番長く、続いてるチャンネルなんですが、サバイバー晩チャンネル。
あ、
まあ、この4つをですね、今中心に、YouTube 活動しておりますので、
はい、
ぜひ各チャンネルの動画視聴とかね、うん、コメントとか、うん、よかったらチャンネル登録もしてほしいなと思います、うん、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、で、あと、まあ、今週ね、お便りはいただいてないんですけど、鉄道 顧問のですね、
そう、
タブさん、
タブさん、
タブさんですね、
はい、
タブさんがされております YouTube チャンネル、はい、鉄道おもちゃ箱、
はい、
こちらもですね、先ほど確認いたしましたら新しい動画も配信されていましたし、
ね、また見方もちょっとね、
そうです、
ちょっと違う、従来のタブさんと違うような感じがしました、
ね、阪神電車尼崎駅での、あ、なんかどうも隣になんか車庫みたいなところがあるみたいで、まあ、そこからあの出る電車の解説なんかもしてくれてるみたいですね。ね、
駅に、まあ、めちゃくちゃあって、はい、出入りを調べるというね、
うん、
今までちょっと田部さんなかったような感じの、
あ、そうですか、
うん、感じが僕したんですけど、
まあ、他にもあのショート動画もされてるみたいなので、はい、ぜひ皆さん鉄道おもちゃ箱も見てあげてほしいなと思います、
は
い、また
来週はひょっとしたら田部さんのいい話がね、
あ、そうですね、
あのここで放送できる可能性
があります、ね、今週末にね、田部さんがちょっと来てくださる、はい、まあ、あの予定がありますので、はい、まあ、その時に何かおもれ話があったらという、
まあ予定ですけどね。
はい。行
きましょう。
というわけで、まあ、今週の JOBBB のですね、リスナーさんからのお便り紹介終了。
はい。
そして、同時に、家族ラジオ JOBBB760 すべてのプログラムを終了いたしました、
うん。ありがとうございました。
はい。皆さん、本当に最後までお聞きいただき感謝いたします。
はい。
それでは次回はですね、JOBBB761 ですね。
そうですね。
2週後の配信になります。はい、2023年10月の26日、
はい、
木曜日
お
夜の9時頃に、
はい、
こちらのホームページでラジオが聞けるようになりますので、
よろしく、
はい、ぜひ皆さん2週間ですね、ちょっと待っておいてほしいなと思います、はい、まあ、その2週間のうちでね、よかったら YouTube チャンネルとかもぜひ見てほしいなと思います、はい、じゃあ文夫君も長い間お疲れさんでした、
はい、ご苦労さんでした、
はい、JOBBB761 は私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文夫、
そして堺市博物館の皆様、
はい、
そしてリスナーの皆様でお送りしました。あと今週ね、
うん、
朝食産業堂ボラボラお休みさせていただきましたんで、
はい、はい、
次回の761で朝食産業堂ボラボラの67を配信できると思いますので、
やりましょう、
ぜひ皆さんご期待ください。それではさよなら、
バイバイ。